私、今年ね、1ヶ月間だけ、歯のね、セルフホワイトニングってね、通ってたんだけどさ。まあ、週にね、2回行ってましたよ。休みの日がね、私今、水曜日と土曜日が休みなんで、まあ、その休みの日にね、だいたい1時間ぐらいかな、1回。で、週に2回通っていて、1ヶ月間、通いましたと。で、まあ、これはね、1回いくらっていう感じじゃなくて、まあ、1ヶ月使い放題でいくらみたいな感じのね、サービスだったんだけども、まあ、これを1ヶ月間やりまして、で、ただ、まあ、俺の歯がね、結構、黄ばんでいるというか、まあ、根っこが深いというかね、ちょっとわかりませんけども、まあ、そこまで白くなったのかっていうと、あまり実感はできなかったかなと思ってます。正直。ただ、なんか兆しはちょっと見えてて最後の方ね。これもうちょっと続けたら白くなりそうだなっていう感じはすごいしたの。だから、またね、もう1ヶ月間、歯のセルフホワイトニングね、通おうかなって思っていたんですが、どうかなって思って。なんか、他にも方法はあるんじゃないかななんて思ったわけですよ。で、先週ね、ちょこっと話しましたけども、やはりですね、そういう歯のセルフホワイトニングっていうのはま、ね、週に1回だ2回ださ、そんなもんじゃない。あとはね、歯医者さんに行ってやってもらうさ、そういうちゃんとしたホワイトニングとかもあったりするけど、これもね、まあ月に1回とかさ、そういうレベルじゃない。そうじゃないんだよなと思って。毎日の生活の中でホワイトニングってのを取り入れられないのかなって、私思いまして、そうだと。歯磨きだと。ここでホワイトニングしない手はないなと思いまして、ただ、やはりね、そんなに歯磨き粉でね、歯ブラシをしても、ホワイトニング効果得られるものってあるのっていうと、まあ、そうそうないですよ。ね、日本で売ってるようなものでね、ホワイトニング効果のある歯磨き粉ありますよなんてね、そんなのありますけど、じゃあ実際歯白くなるんですかっていうと、まあ、なるのもあるでしょう。ね、ないとは言えないですから、使ってないですからね。ただ、劇的に白くなるかっていうと多分それは、ないと思うんだよね。なぜかというと、やはり、その中に入ってる成分とかっていうのも日本はね結構厳しいんだよね、そういうところね。で、海外では認められてるけど日本じゃ認められてない成分とかもあるし、だから日本でまあ、結構白くなるよなんていうホワイトニング効果のあるね歯磨き粉っていうのも、まあ、言ったらその着色汚れが落ちるとか、だから歯が黄ばんでいる、普通の生活していて黄ばんでいる歯っていうのが白くなるわけではなくて、例えばタバコを吸ってるとか、コーヒーガブガブ飲んでるとか、赤ワインガブガブ飲んでるとか、それで着色しちゃった着色汚れを落とす。そして、本来の歯の白さっていうものに近づける。まあ、こういうところが日本のね、歯磨き粉なわけですよ、多分ね。憶測ですけど。なので、私はちょっとね、日本の製品で、なんとかいいホワイトニング効果のある歯磨き粉はないものかと、いろいろ調べたんですけど、わからんと。ね、いろんなの出てましたよ、本当に。アパタイト、アパガード。あと、他にはね、俺がいつも使ってる歯磨き粉で、ピュオーラ。ね、俺ピュオーラを使ってんだけど、普通にさ、ストロングミントってやつを使ってんの。いや、好きなのよ。ピュオーラってね、なんだろうね、他の歯磨き粉と少し違ってね、口の中全体がさっぱりするっていう感じがするのよ、なんかね。で、私ずっとピュオーラをね、愛用してるんですけど、で、ピュオーラもですね、ホワイトニングの歯磨き粉が2種類ぐらいかな、出てるんだけど、それもちょっと気になったりもしたんですが、ね、他にももちろん、いろんなね、有名な、ね、歯磨き粉を出している会社さんがね、ホワイトニングの歯磨き粉いっぱい出してますよ。ただ、ね、 やっぱり、それだと弱いなって思っちゃって。せっかくだったら、めちゃめちゃ効果のある。ね、薬事法的に効果なんて使っちゃいけないんだけども、それでも、ね、効果があると言われるようなものが私は使いたいと、いうふうに思いまして、どうしたらいいんじゃいと。そこで導き出した答えはですね、海外の歯磨き粉と。まあ、これだなっていうところに行き着きましてですね、何が日本と海外で歯磨き粉違うんですかっていうとですね、過酸化水素っていうものが海外では使えるんだよね。日本だと使えないのよ、歯磨き粉に。多分。ね。その辺の人はね、その辺ちょっと詳しく、まあ、知りたい人はね、調べればすぐ出てくると思うんですけど、日本の歯磨き粉、ホワイトニングの歯磨き粉には過酸化水素ってのは入ってないのよ。海外は入ってんのよ。で、これの分量が多ければ多いほど、歯が白くなりやすいと、いうことらしいんですわ。なので、それが欲しいなと思って。せっかくね、やるんだったらね、効果高い方がいいですから。で、その中でもですね、やっぱ海外で人気のホワイトニングの歯磨きを出してるね、会社がいくつかあるんだけど、その中の一つ。本当にそこでね、大手だと思うんですけど、コルゲートっていうね、歯磨き粉を出している会社があるんですわ。で、このコルゲートっていうところの歯磨き粉がいいと。で、その中でもですよ、最高に、効果が出やすいと言われている歯磨き粉ですね。コルゲート、オプティックホワイトリニューアルハイインパクトっていうね、なんかすごい技っぽい名前なんですけど、でもう一回ちょっと言っとくよ。みんなメモっといた方がいいからね、これね。今後テストに出ますから。オプティックホワイトリニューアルハイインパクト。ね。ちょっと私噛んじゃいましたけども。で、こういう歯磨き粉があるわけですよ。で、今名前ね、歯磨き粉のね。うん。技じゃないです。ね。そんなんがあるっていうことで、こいつが強えと。で、これ使ったら、歯白くなりますせっていうね。わざわざセルフホワイトニングをね、週に2回通ったりしないでもいい。ね、高いお金払って、歯医者さんに行ってホワイトニングしてもらわなくてもいい。家で毎日歯を磨くだけで歯が白くなっちゃう。ね、そういう期待が持てる歯磨き粉はこの世に存在するんだと。日本にはないけど海外にはあるぞと。ね、手に入れなくてはいけないぞと。いうことで調べたところですね。アマゾンでは売ってません。すごいね。まあ日本のアマゾンはね、海外のアマゾンは売ってるんだろうけど、日本のアマゾンでは売っておりませんでした。ね、あんだけ何でもね、手に入るアマゾンで売ってないってどういうことっていう。まあそういうことなんで多分ね、日本で売っていいのか悪いのかみたいなね、話があるんでしょうけど。で、ヤフーショッピング。見つけられませんでした。アマゾンは多分売ってない。うん。ヤフーショッピングはもしかしたら売ってるかもしんないけど、私が見つけられなかっただけかもしんないけども売ってなかった。これは参ったぞと思ってね。いろいろ調べたところですね。楽天市場。ね、無法地帯。ではないと思うんだけど、一店舗だけ売ってるお店がありましてですね、楽天市場の方で。ちょっとお店の方の名前は言いませんけども、ね、このコルゲートのオプティックホワイトリニューアルハイインパクト。売ってましたんで。買いました。ね、2200円です。ね、歯磨き粉としては破格ですよ。歯磨き粉なんて1個ね、まあ300円、400円のもんでしょう。だから5倍、6倍、ね、そのぐらいの金額します。だけども、やっぱ歯白くありたいじゃない？やっぱりね。ニコッとした時にさ、黄ばんでるよりは白い方がね、いいわけですよ。で、私もね、これから、まあこれからというかね、今婚活をね、力いっぱい頑張っておりますけども、やはり、女性とね、対面した時にね、ちょっとお話をした時に、歯が見え隠れするわけですよ。その時に白い歯がキラリンってしたらどうですかと。ね、もうキラリンしてるのはね、頭だけじゃないんですよ。 歯もやっぱりキラリンとしたいわけです、私はね。したら女の子もイチコロですよ。ということで頑張っていこうよということでね、最大限効果のある、ね、2200円もする歯磨き粉、ね、買いまして、で、届くんかなーなんてちょっと思いながらもね、ドキドキしながらね、待ってたんですけど、結構この手の商品ってさ、海外輸入品っていう立ち位置だったりするから、注文が入ったら海外から取り寄せてそれを発送するとか、海外から直送しますよとか、そのパターン多いと思うんだけど、何やらこのお店に関しては、在庫を持ってるっぽくて、注文してからですね、まあ土日は発送しないよっていう、休みだからっていうことなんだけど、月曜日発送手続きしてくれたみたいで、水曜日、無事届きまして、で、手元にね、ちゃんと来たんですよ。コルゲート、オプティックホワイトリニューアルハイインパクト。全部英語で書いてある。これは完全に海外だなと。ね、日本じゃないなっていう感じがするのと、あと海外っぽいところはね、いくつかあって。届いた時ですね、もうなんか、箱がベコベコなの。海外製品ってそういうのあるよね。なんか、箱、雑だよね。なぜか。まあ、中身が無事だったらいいよなんてところあるんだろうと思うけど、それにしても箱ベコベコじゃないっていうぐらいベコベコだったんだけど。で、中開けてさ。したらね、中身無事だったんだけど、なんか、また海外製品あるあるだけど、箱の中の商品がちょっと汚れてるっていう。何なんだろうね。倉庫に置いてあるからなのかな。なんかちょっと汚いんだよね。ほこりっぽいというか。なんか海外製品ってそういうとこあるななんて思いつつね。まあ、それが逆に、本物っぽい感じするよねと思って。なんか、リスナーの方に言われたのよ。このね、コルゲートオプティックホワイトリニューアルインパクトに関しては、偽物も出回ってると。ね、そういう話を聞きまして、ね、これ、パルさん買ったの偽物じゃないといいですねって話だったんだけど、これはね、本物っぽい感じがしたよね、届いた時にね。この箱のベコベコ感が、いかにも輸入品っぽい感じ。で、中のやつもちょっとなんか薄汚れてるっていうのも、これもなんかね、輸入品独特の、ね、あるあるだなと思ってて。これは偽物じゃなくて本物だろうと思ってさ。で、ちょっと期待しつつね。で、その日の夜、使ったわけですよ。これ1日2回、歯磨きするんですね。で、歌い文句としてはですよ。ですね、こちら、使い方。1日2回、4週間。これを続けることによって、まあ、歯が白くなりますよと。どのぐらい白くなるかというとですね、10年ものの黄ばみを白くするという歌い文句でね、販売されている商品というね、日本の薬事法だったら絶対歌えない文句っていうね、話なんだけど、10年もののね、黄ばみを白くしますよという話なわけ。期待するじゃん。で、他の商品もあるのよ。このリニューアルってやつじゃなくても、例えば、ハイインパクトホワイトとかね、エクスプレスホワイトとかね、なんかそういうのあったりするんだけど、だそういう商品に関しては、歌い文句は、3日で効果実感、4段階白くっていう歌い文句なわけ。でもこれでも、さっき言ってたね、成分、過酸化水素ってやつがあるんだけど、これが 2% とかの配合なのよ。そのさっきのね、ハイインパクトホワイト、エクスプレスホワイト、この辺過酸化水素 2% ね。で、今回私が手にしているこの商品、ね、リニューアルね。まあ、ちょっと通称リニューアルにしましょう。ね、長いから。ね、ちょっと技、そんなにね、毎回技の名前言ってもしょうがないからね。オプティックホワイトリニューアルハイインパクトね、通称リニューアル。こちらに関してはですね、過酸化水素、なんと、3%。ね、2% どころじゃないんだから、3% なんだからね。もうそりゃあ、 で、3日で効果実感、4段階白くよりもすごいと。10年ものの黄ばみを白くするレベル。っていうことなわけ。1日2回、4週間。これを続けるだけで、ね、もう違和感のある白い歯になるわけですよ。やっぱね、自然の白さじゃね、全然実感ないと思うんだよね。なんか、あんま黄ばんでないねっていう表現になると思うの。見ても。でも、やっぱ違和感ある白さになるとさ、歯、白いね、つって。ちょっと、ね、引く感じで白いね、みたいな。ぐらいになりたいじゃん、せっかく白くすんだったらさ。そういう効果をね、ちょっと、まあ、見込んでね、まあ、歯磨きをするわけなんですけど、一回目、しました。ね、水曜日の夜に。なんか、歯磨き粉が、いつもね、使ってるその、歯磨き粉に関してはですよ。なんかまあ普通よ。通常通り。多分皆さんが使ってる歯磨き粉と変わらない感触なんだけど、この、リニューアルに関してはですね、使うじゃん。なんかね、歯磨き粉は温かいんだよね。なんなんだろうね。普通、その温度あるじゃん。歯磨き粉もさ、寒いところに置いておけば冷たくなるし、暖かいところに置いておけばね、暖かくなるけども、多分この、リニューアルっていう歯磨き粉に関しては、寒いところに置いたとしても、なんか歯磨き粉自体が発汗してんだかちょっとわかんないんだけど、なんかぬるいんだよね、歯磨き粉が。なんだこれと思って。で、まあ、するわけですよ。で、このね、過酸化水素がね、3% 入っているとですね、いろいろ問題はあるらしくて、歯は白くなるんだけど、歯と歯茎が痛くなるとかならないとか、そんな噂がありまして。で、だから、その歯茎が弱い人、歯が弱い人は、ちょっと痛みが結構強くなるかもしれないので、ね、過酸化水素の配合率っていうのは、まあ、少なめにした方がいいですね、みたいなのをね、書いてあるサイトとかもあってさ。まあ、選べんのよ。3% とか 2% とか 1% とかね。でも効果、バリバリのやつ、やっぱり試したいじゃんっていうね。人体実験したいじゃんってことで、今回は 3% のね、リニューアルを選びまして。ということは一番歯と歯茎が痛くなるはずなんだけど、どんなもんかなと思って。やってみたところ、別に、痛くない。うん。ただなんかぬるいだけ。その歯磨きがね、してて。なんかぬるいなーって感じ。で、やってさ、まあ何分ぐらい ?3 分5分ね、歯磨くわけじゃない。で、口ゆすいで、うん、さっぱりしたなーと思って。で、鏡でさ、歯を見るわけ。なんか、少し白くなった感じするのよ。あくまでね、その、自分のね、感覚だけども、歯磨く前の歯と、歯磨いた後の歯だと、ちょっと白くなってんじゃないと思って。まあ、そんな感じはありました。一回目はね。ただ、こっから、まあ、水曜日の夜ね、歯磨いた後、次、木曜日の朝。ね、木曜日の夜、金曜日の朝とかね、歯磨いていくわけなんですけど、初日だけだね、なんか白くなったかなーって若干思えたのは。そっからは、あんま変わんないなーと思って。でも、ね、他の 2% のね、その配合率、ね、過酸化水素 2% の配合率とかのものでも、3日で効果実感って歌ってるわけだから、効果実感するのかなと思って、さらに強いわけだからね。っていうのを期待しながらですね、歯、はあ、私磨くこと、4回目。とうとう来ましたね。何が来たかって。歯が白くなったんですかと。違うんです。歯が痛くなりました。痛えんだわ。歯というよりも歯茎が痛い。 なんだろうね、ヒリヒリするとかっていう感じないんだけど、もうブラシが痛いの、もう。そう、別に歯磨き粉が当たってるところが痛いとかそういうんじゃなくて、歯磨き粉自体は平気なのよ。ただブラシが歯茎に当たるとめちゃくちゃ痛くて、あれなんか来たなぁと、4回目にしてこれ過酸化水素の効果出たなと思って、ダメな方の効果ね。歯が白くなるだけだったらいいんだけど、痛くなるやつね、その効果が出てきちゃってさ、いやこれ痛えなぁと思って、4回目痛くて、でまあ、結構ね、それまでガシガシ歯磨いてたのよ、白くなれ白くなれと思ってさ、ガシガシガシガシやってたんだけど、それが良くなかったなぁと思って、でもう強くもできないからさ、痛くてさ、もうソフトタッチな歯磨きに、ね、ちょっと変わってさ、でそっから、4回目終わって、5回目も痛い、6回目も痛い、もう歯磨きしたくない、でもしなくちゃいけないね、やっぱり歯も白くなりたいし、あとこのラジオでもね、やっぱりその経過をちゃんと伝えないといけないなと思ってさ、でそのためにもさ、1日1回とかね、そんなひよってるんじゃダメじゃない、やっぱ決められたね、1日2回っていうところをさ、守んないといけないからさ、まあ歯が痛かろうが歯茎が痛かろうが我慢して歯磨くわけですよ、私で、数日経ったある日、あまり歯茎が痛くなくなってきました。慣れたんでしょうか、それか程よい力加減の歯磨きになったんでしょうか、ちょっとわかりませんけどもね、まあまあなんとか乗り越えて、その痛みに耐えてよく頑張った、感動したっていうね、そのぐらいの感じになりまして、でじゃあ現状ね、水曜日から始めたからね、まあ間もなく1週間経とうとしてるんですけどもね、歯新しくね、こうやってホワイトニング始めて、じゃあ実際歯はね、白くなったんかいっていう話なんだけど、どうですかどうですかつって、みんな見てないからわかんないと思うんだけど、いやわかんないのよ正直、そのビフォーアフターしてないからってのもあるんだけど、家の洗面台の明かりっていうのがですね、あの白い光じゃないんだよね、ちょっとそのオレンジがかった光なのよ。だから歯もちょっとさ、オレンジがかって見えるのはあるんだよね。だからなんとも白いか白くないかってわかんないんだけど、ただ効果じゃ実感できてんのっていうと、まだ実感できてないよね。まあ言ったらね、水木金土日なわけじゃん。で、まあ、月曜日の朝ね。で、まだ夜は歯磨いてないからね。寝る前に歯磨こうと思ってるのでね。だから、まだまあ、5日、ね、丸5日みたいな感じなんだけど、初日だけだね、効果実感したのはね。あとは、ちょっとわかんないけど、ただ効果出るのは、ね、1日2回で4週間使ったらだからね。そしたらば、10年ものの黄ばみを白くするんだから。間違いないでしょうと。ね、ちょっとその、もしかしたら偽物の可能性もありますよなんて話あったけど、こんだけ歯茎が痛くなって偽物ってことはないでしょうって思うのよね。偽物、ねえ、歯茎痛くなる成分だけ入れて歯白くなんないとかさ、そんな偽物の作り方ないでしょ。だからね、これは、やっぱ過酸化水素が 3% 入ってるからこその、歯の痛みだと思うのでね、本物でしょうということでね、まああとね、何日ですか、まあ4週間のうち、まあ1週間約終わったんで、あと3週間歯磨きをして、まあだから4月末にはですよね、真っ白、うん、サンコンさんみたいなね、歯の白さですよ、そのぐらいになっていきたいなと思ってますから、でちょうど白くなった頃ぐらいにね、何かマッチングアプリとかで知り合った女性とね、実際にリアルで会ってみるとかしたら、 ねえ、あれパルさん、歯白いですね。違和感があるぐらい白いですねって言われて。ねえ、そういう話になるじゃない。ねえ、歯白い、抱いてってなるじゃない。なので、まあちょっとね、歯茎もちょっと痛めつつ、歯がボロボロになってるかもしんないですよ、内部的にはね。でも、いいんです。ね。歯を白くする。ねえ、それがまあ大事ですから。なんでね、ちょっとこの、ね、ホワイトニングに関しましてはですね、ちょっと、引き続きやっていきますからね。これからどうなっていくのか。どのタイミングでね、あ、これ白くなったな。ね、違和感出てきたなと。ね、言うぐらい白くなったらですね、まあ、ちょっとご報告したいと思いますからね。ぜひ、ちょっと効果があったらですよ。皆さん、ぜひ、ね、手に取ってくださいよ。コルゲート、オプティックホワイトリニューアルハイインパクト。ね、いろんな商品あります。ね、コルゲート。で、過酸化水素が配合されていないものであれば、アマゾンでも買えます。ただ、着色汚れを落としますよっていうぐらいのものなのよ。で、過酸化水素が配合されてるのは、ね、アマゾンでは売っていない。日本のドラッグストアでも売ってない。だから、並行輸入とか、あと、ちょっとわかんないけど、怪しいところかもしんないけども、ね、まあ、売ってる店があるから買ってみるみたいな感じでね、お店探し出して、楽天に1店舗ありますから、ね。大丈夫なんかな？違法じゃないんかな？よくわかんないんだけどね。な、個人輸入とかだったらセーフな気すんじゃない？だけど、お店が出してて、大丈夫なんかってね、思ったりするけど、まあ、いいんでしょ、出してるんだからね。買えるうちに買っとけって。ね。ダメなんか買ってもいけないんかなってよくわかんないけど。ね、買ってません。いや、買ってないこともないんで買ったんだけどさ。売ってるからね、わかんないもんね。まあ、ちょっと売っていいんだか悪いんだか知らないですけどもね。まあ、今、家にあって使っちゃってますから。まあ、これがね、ちょっとどういう状況なんかわかりませんが、ね、効果があればすべてよし。ね、歯が白くなればすべてよしですから。そんなわけでね、これからもね、ちょっとホワイトニング。ね、これで1ヶ月やって、あんま変わんなかったらね、また、セルフホワイトニングにね、再び行ってもいいかななんて思ってますからね。あとは、歯医者でやってるね、まあ、ホームホワイトニングって言うんですか。ね、そういう、ホームホワイトニング、なんか違うな。なんかね、名前ありますけどもね、歯医者でやるホワイトニングね、しっかりしたやつ。歯医者でやるホワイトニングは確かね、過酸化水素使ってた気すんだよね。とかとか。まあ、そういう万能なわけですよ。過酸化水素ってやつがね。歯の黄ばみに対してはね。だこいつのね、まあ、高配合歯磨き粉。で、まあ、気になる方いらっしゃいましたらね。使ってみると、歯が痛くなりますけどもね。その代わりやっぱ透過交換だからね。痛みと透過交換でね、白さが手に入るかもしれな、知れないですからね。その辺を期待しつつね。これからもちょっと痛みに耐えてね、白さを求めていきたいなと。まあ、そんなね、ちょっと美に目覚めた、ね、アラフォーのおじさんがですよ、今日もラジオ頑張っていこうかと思ってますんでね、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パル内藤の童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。というわけでね、いやー、オープニングトークでどんだけ長く喋るんだいっていうね、オープニングトークってのはですよ、まあ、言ったらね、1分、3分、そのぐらいですよ。ちょっとした小話をしてね、タイトルトークに行くっていう最初のトークなわけですよ。がっつり喋っちゃったね。そう。だってもうこれメイントークなんだもん、本当はね。でもさ、やっぱ今週一番テンション上がった話っていうね、ところで考えると、やっぱこのホワイトニングのさ、歯磨き粉をね、口にした瞬間、やっぱちょっとテンション上がったよね。そして、 歯が痛くなった4回目。テンション上がったよね、少しね。じゃあやっぱりこれをね、やっぱ最初に喋んないといけませんなって思いましてですね。なんか長々と喋ってしまいましたけどもね。どうですか皆さん、なんか最近ほんと歯白い人多いじゃない。それね、芸能人はみんな歯白いけど、一般人も本当に歯白い人増えてて、なんだろうね、もうもちろん YouTuber とかだとそういうの気にしてる人はいるだろうけど、例えばじゃあマッチングアプリでもいいよ。マッチングアプリ見ても、写真載せてる女の子たちね、歯白いんだよね。まあ、加工してる説もあるけど、いや実際歯白いんじゃないかなと思って。だから美意識がね、やっぱ、どんどん上がってるよね、世間のね。で、なんか、まあ、なんていうかね、整形まではいかないじゃん。整形ってちょっとまだね、まあ一般的にはなってきたけども、それでもさ、抵抗はやっぱりあるわけじゃない?ある程度。でもホワイトニングって、言ったらその体をいじってはいるんだけど、でも整形とまでは言わないじゃんみたいな。だからホワイトニングはなんか別に抵抗はないじゃん。っていうところもあるのかななんて思うんだけどね。だから、整形までしないけど綺麗になりたいな、何したらいいんだろう、うん、ホワイトニングみたいなところなのかなって思うんだけどさ。ホワイトニングも高いからね。実際ちゃんと歯白くしようってなってね、ちゃんとなんか希望通りの歯の白さまで持ってくとね、5万6万かかったりするわけだからね。下手したら10万とかかかるわけだからさ。でもそれでな、歯が白くなるんだったら楽しいよね。自分への投資ね、自分へのご褒美。なんか美味しいもの食べるのもいいかもしんないよ。ね、女の子だったらね、ちょっと高級ホテル行って、ね、ちょっとなんか、お一人様でね、ちょっと高い部屋泊まったりとか、ディナー食べたりとかね、そういうね、ご褒美の仕方もあるかもしんないけど。歯のホワイトニングなんかもいいよね。ご褒美だよね。本当に。歯白くなんだもん。10万いかないぐらいでね。ただメンテナンスはね、必要だったりするんだよね。その定期的にね、ホワイトニング通ったりとかもあったりすると思うんだけど、その定期的に通うホワイトニングの代わりにね、このコルゲートオプティックホワイトリニューアルハイインパクトをね、使っていれば維持はできるんじゃないかなって思ったりもするしね。まあどうなんでしょうかなんていうね。まあそんな今日この頃なんですけども、さあ今週は何があったんでしょうかというね、ところなんですが、まあいろんな話ありますけどもね、まあよかったらお便りなんかもね、お待ちしてますからね、いただいたらちょっとご紹介していきたいと思いますんで、お便りもね、送っていただけたらと思います。じゃあお便りの宛先なんですが、こちらメールでお待ちしております。メールアドレスは radio@douteiradio@doutei.net radio@douteiこちらまでお待ちしております。リアルタイムでいただけましたらね、放送中読んでいきたいと思いますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで、今週はですね、まあいろいろありましたけどもね、世間のニュースからいきますと、ね、たまにはね、パルさんも世間のニュースなんてね、切ったりするんだ、みたいな。いや、そういうのしないんですけど、今週伊集院光さんの朝のラジオ、伊集院光とラジオとっていうね、番組がありましたけども、最終回迎えましてね、なんか3月いっぱいで終わるみたいなね、話だと思ってたんだけど、そうでもなくて、そのもう今週終わっちゃったんだよね。今週というか先週っていうの、終わっちゃってさ、で今日から3月の、28日の月曜日からかな、うん、だから結局まあ土日挟んでやっぱね、週の頭って月曜だからね、まあ、今日から多分新番組パンサー向井さんのね、新しい日曜日のね、日曜日じゃなくて日中のね、昼間の午前中の朝のねどんだけ言い換えてんだってね、朝のラジオがね始まったみたいなんですけど、 ね、ということは伊集院光さんの、ラジオの方は終わってしまったということなんですが、6年だって伊集院さんのね、朝のラジオもうそんな経つんだなと思って、で実際じゃあ俺聞いてたのっていうと、伊集院光る深夜のバカ力、これに関しては聞いてます。毎週ね、ずっと聞いてます。中学生から聞いてます。なんだけど伊集院光るとラジオとに関してはやっぱり昼間やってるから聞くタイミングがないのもあるし、まあ今だとねラジコとかでタイムフリーとかでさ聞けるからね、昼間聞けなくても家帰ってきてからね、まあ聞けばいいっちゃいいんだけどさ、でも聞いてなくて、なんだろうね、多分面白いと思うんだよ。なんだけど、なんていうのかな、伊集院さん、深夜の伊集院さんとテレビの伊集院さんってまあまあ別人格みたいなところあるじゃない。表と裏でね、まあ二重人格的なところは少しあるじゃない。その間ぐらいな感じなんだよね。多分俺の勝手なねイメージなんだけど。だからテレビの伊集院さん、ね、別にテレビで伊集院さん出てると、あ、伊集院さん出てると思って見たりはするけど、あえて伊集院さんを追っかけてまでテレビ見ないわけ。別にってなっちゃうわけ。だから深夜のラジオに関しては伊集院さんね、やっぱり毎週聞かなくちゃね、聞きたいってなってるわけ。その中間地点にあるのが朝の伊集院さんのラジオなので、そのやっぱラジオっていう部分では伊集院さんなんだけど、やっぱその深夜のくだらなさっていうのとはまた違うじゃないっていうのもあって、どうかなって思って、なんだかんだ聞いてなかったんですよ。昼間はね、聞くタイミングもなければそういうスタンスとかもあるからね、なんかあえて時間作って伊集院さんのね、伊集院光とラジオと聞こうかなっていう気持ちにもなれなくて、で気がついたら6年経って最終回ってことで最終回を聞きましたね。いや、まあ、多分最初の頃聞いたんだよ、多分ね。最初の1回とかに1回ぐらい聞いてるんだよ。始まった時。確か。わからんけどね。ちょっと6年前ぐらいのポッドキャストを遡って聞き直したら、もしかしたら、いや、伊集院光さんの昼間のね、ラジオ始まったからちょっと聞いたんだけどとか、もしかしたら喋ってっかもしんない。もう俺は覚えてないけども。で、今回、ね、最終回。まあ、せっかくだからね、と思って、まあ、タイムフリーでね、ラジコで聞きました。ねえ、聞きましたか皆さん、最後のゲストね、伊集院光さんがゲストに出てましたからね。その柴田理恵さんとね、あとアナウンサーの喜入さんが、まあメインでね、 お話ししながらゲストを伊集院さんつって呼んでいろんな話をね聞いたりとかしてましたね。で、なんかやっぱりツイッターとかでね、伊集院光とラジオとについてつぶやいてる人がすごい多くてさ、でそれをね見るとさ、やっぱりすごいね、ファンの人たちはね悲しがってるわけよ。こんだけいい番組がっつっていう話でさ、まあそうだよなーと思って、まあいろいろね大人の事情もあるでしょと、しゃあないかもしんないよねって思いつつもさ、でもやっぱり愛されてたね番組、やっぱ6年続いてさ、すごいよね帯番組。いや、すごいよ、毎日毎日ラジオ何時間もね、本当にそれが毎日続いてね、1週間で他の仕事もしてるわけじゃん。テレビの仕事もしてさ、で執筆活動もして、で月曜日は深夜のバカ力もあってさ、どんだけ動いてんだと。で、そん中で、プライベートでゲームしたりとか、草野球したりとかさ、ね、体力お化けじゃん、って思うんだけど、そんな伊集院さんのラジオもね、今回終わってしまった、ということでさ、 まあちょっと悲しいよねって。まあ聞いてない身としてはね、悲しいよねとは言えないんだけど、まあそういうことがね、来ると悲しいななんて思うんだけど、まあ今後伊集院さんね、多分、昼間のラジオね、どこかでやるでしょうと。TBS ではやらないかもしれないけど、他の局でね、やるんじゃないかなみたいなことをちょっとね、匂わせてはいたので、ただすぐにじゃないけどもね、ワンクールぐらいは開けて、そこでさあどうなるのかって話なんだけど、なんか昼間のラジオね、ちょっとやるかもしんないななんてところがあったんでね、またそういうのが始まったらね、注目していきたいななんて思ってるんですけどもね、まだ聞けるのかね、この伊集院光とラジオとのタイムフリーって一週間ぐらいしか聞けないんで確かね、だからギリギリまだ聞けるタイミングかなと思うんで、気になった方いらっしゃいましたらラジコでねタイムフリーで最終回聞いてみるのもね一つじゃないかなって思いますんでね、なんかいい話してたねいろいろね、なんか聞いてね損なしっていう感じでしたね。ちょっと長いけどもね、話はね、時間が。だけど、良かったなと思って。なんか、伊集院さんのラジオに対する思いだったりとかね、そういうのもいろいろ聞けたんで、なんか良かったなって思って。まあ、そんな、ね、今週でございましたけども、他は何ですか、今週。花。花って何って。桜ね。桜が咲いてさ、気温も上がってきてさ、いいなーって思うんだけど、花粉がやばいね。来たね、花粉が。まあ、コロナもあるからさ、毎日、ね、マスクもしてるわけじゃない。だから結構軽減はされてるんだけど、鼻水とかは出ないのよ。今年まだ。なんだけど、やっぱね、寝て起きると、起きた瞬間にも目が痛い。花粉だなーと思うね。そうなんだよ。ちょうどね、杉なんだよね。杉？俺なんだっけ？杉花粉だっけ？もうちょっともう覚えてないんだけど。まあ、花粉がやばいわけよ。その中でも確か杉花粉がマックスだった気しますけど、数値が振り切ってたからね。全体的に俺花粉アレルギーなんだけど、昔ね、血液検査した時に。杉だかなんだかが、数値的には100を超えてるっていうね、いう事態に陥っておりましたからね。まあ、すべてはね、多分高校生の頃にね、ちょっとチャレンジした、自宅のね、埼玉から、日光までね、チャリで、1日で往復するっていうね、その無謀なチャレンジにね、春休みかな、チャレンジしたんですけど、あれ高校生だっけ専門の頃だっけちょっとわかんないけどもね、チャレンジしたんだよね。そん時に、日光のところのね、その長い通りがあるんだけど、国道何号だかわかんないけど、十何キロにわたって、杉が生えてんのよ。そこで花粉もりもり食らって、もう家帰ってきたら目真っ赤っかで、あん時に、よくね、花粉ってなんかバケツ、で表現されてさ、バケツに水がいっぱいになって溢れてきちゃったら花粉症になるみたいな。バケツに溜まってる間はいいんだって。溢れた瞬間に花粉症が開花すると。だこのパターンね、俺その、ね、日光までのね、チャリのね、ちょっと冒険しちゃったことがきっかけでね、花粉症爆発しちゃったんだろうなと思うんだけど、まあそれからね、ずっと花粉症なんだけどさ、今年もね、ちょっと喉も痛いし、少し。花粉辛いよね。喉は痛くなるわ、目は痛くなるわ。で、ね、鼻水出るわ、くしゃみ出るわ。で、ね、さらに行くと、ね、体調悪くなってくんじゃん。内部が炎症してる感じしてさ、微熱が出るんだよね。花粉症やばすぎると。で、これからだと思うんだよ。今ね、ちょうど、花粉症なり始めだからさ、今年の。まだなんだけど。こっからね、来るからね。4月。まあ5月。だから5月病っていうのはさ、花粉症の治りかけみたいなところあんじゃないの？だるくなっちゃってさ。ねえ、何もやる気起きないみたいな。花粉症のせいかもしんないね。一理ある。ねえ、と思うんですけどね。そんな花粉症、 ね、ちょっと、やってきてるなーっていうね、そんなところなんだけど、まあ、でもせっかくね、お花が咲いてるからさ、花見なんかも行きたいななんて思いつつね、どこ行きゃいいんだいと。ね。ほんとどこ行きゃいいんだろうね。ちょっと来週っていうかね、次の休み、水曜日、平日休みがあるから、まあその時にね、ちょっと桜でも見に行こうかななんて思ってますけども、まあ家の近くのね、代々木公園行ってもいいですし、昔行ったね、夜桜で行きましたけども、都内にね、あります、六義園っていうね、桜の名所があるんだけど、そこに行ってもいいですし、あとは私が好きなね、映画、岩井俊二監督、四月物語、ここの舞台になりましたね、立川じゃない、国立、なんか似てましたね、国立市、ここの駅前の一本ね、でかい道があるんだけど、そこに桜がめっちゃ咲いてんのよ。これがね、いいのよね。その桜の感じがさ、やっぱりその映画でね、見た感じともう、まんま一緒でさ、いいのよ。というのもあって、ちょっとなぁ、なんかどっかいいところね、行ってこようかなと思ってますけどもね。まあそれは来週ね、ちょっとお話ししたりとかしようかなと思ってますけど、別にね、お花綺麗でした。ね、10秒で終わりそうな話ですけどもね。まあそんなんでさ、ちょっと花見もね、したいなって。気がつくと魚じゃないよ。ね、桜ってさ、散ってるじゃん。なんだろうね。イメージはさ、本当ね、4月の入学式とかね、そういうイメージがあるんだけど、その頃には散っちゃってるもんね、今ね。この3月末というか、ほんと4月の頭ぐらいがね、満開でね、そっからどんどんね、なんか、散ってっちゃうからね、早めに。もうだから今週末。今週中に花見行かないともう散っちゃうもんね。ってのありますから。ね、ちょっとなんかどっか見に行きたいなと思ってますけどもね、なんか寂しく一人でね、行ってきますけどもね。来年ぐらいはね、彼女と、いや、伴侶と、ね、一緒にね、見に行きたいなと思ってますけどもね、花見ね。まあ、花見がしやすいね。また、なんか時代になるといいよね。うん、今、花見するのはちょっと、ね、控えましょうみたいな感じありますからね。一人で寂しくやるしかないと思うんですけどもね。まあ、楽しく、まあ、大人数でワイワイとね、また花見ができる。まあ、そんな世の中になるといいななんて思ってますけども。まあ、そんなね、今週のお話なんですが、このペースで話してると俺正直、今日2時間喋れるかな、毎回思ってんだけど、13年ぐらい思ってんだけど、毎回思ってんだけど。このペースで喋ってると2時間半、3時間のコースになっちゃうからね、ちょっとペースを上げてね、お話ししていきたいと思うんですけども。全然花粉がやばいとかね、もう隅っこに書いてあるネタだからね、こんな話を広げてもしょうがないんだって。話なんだけど。じゃあもっと大きな話があんのって言うと。ありますよ。部屋の掃除をしました。うん、桜が咲いたよりももっと小さいじゃんって話なんだけど。掃除したのよ、部屋の掃除。やっぱりね、最近体のメンテナンスというかね、冒頭でも話しましたけど、歯白くしたりとか、あとね、AGA の薬飲んだりとかね、ダイエットしてみたりとかね、いろいろやってるわけじゃないですか。体のメンテはしてますと。じゃあ、環境のメンテしてるんですかって話なのよ。してないと。部屋が汚いと。良くないと。なので、掃除しました。久しぶりに。やっぱいいね。多少綺麗になるとね。まあ、と言ってもまだね。じゃあ、ノータイムでね、人を呼べるぐらい綺麗なのって言うとそういうわけじゃないんだけど、まあ、今までだったら、ね、今日遊び行っていいとか言われて、いや、ちょっと待って、じゃあ、1時間待って、掃除するから、みたいな感じだけど、今、今日遊び行っていいって言われたら、15分待って、みたいな。ぐらいの感じにはなった。あんま変わんないじゃんって話なんだけどさ。 でも結構ね、それなり片付けて、あとね、ちょっと拭き拭きしてね、うん、整理整頓と拭き拭きしまして、であと水回りね、水回りっていうかその、あのユニットバス、トイレ、シャワー、洗面台ね、これは三位一体になってますから、うちの部屋はね、安い部屋はそうなりますから、どうしてもね、バス、トイレ別なんてのは夢のまた夢なんだから、だからそこを掃除したりとかね、まあ、しましてですね、ただ一つ掃除してないところがあります。さあどこでしょうかね、当ててみましょう。パルナイトーの家ね、掃除しました、片付けしました、ただ一つ掃除してない部分があります。さあどこでしょう。皆さんお分かりですね。便器ですね。もう便器はもう掃除したところでまたうんこすぐつくんだからと思って、なんか便器掃除する気ならないんだよなーって思うんだけど、掃除すると気持ちいいんだよね、綺麗になるから。でもなーと思って、ね、だからうんこだけとこびりついてますね。あとは綺麗になりました。だから友達がね、これから遊び行っていい、15分待って、何すんのって、うん、うんこを掃除するね、そういう話なんですけどもね。便器は永久のね、ちょっと問題でございますから、どうにもなんないんだよなぁと思って。毎日べっとりうんこなんで、どうしてもね。なんなんだろうね、べっとりうんこの意味がわかんない人多いと思うんだけど、うんこするじゃん。ね、うんこの話嫌いな人もいると思うんだけどさ、まあ、ここは聞いてよ、うんこの話。少しだけするから。あの、うんこするときって、ブリブリってするじゃない、うん、なんだこの話。ね。ブリブリって普通にすると思うのよ。スポンっていううんこもあればさ、ブリブリってうんこもあれば、ただ俺のうんこの場合違うんだよね。どっちでもなくて、ゴボゴボゴボって言うんだよね。ベトベトだからさ、なんかマグマみたいなんだよね。そう、粘土があって、粘土がある中にその空気が入ったりするわけじゃん、おならみたいなのが入ったりするわけじゃん。そうするとさ、その勢いでうんこがねブリって出たりとかスポンって出たりするんじゃなくて、中で空気が入ってベトベトうんこがなんかその溶岩のようにマグマのようにボコってなんで、多分ね、だからうんこするとボコボコボコって音がするんだよね。そんぐらいベトベト。そんなの勝てないんだから。便器掃除する意味がわかんないんだからね。人が来るってなったら、掃除する。ね、そんなんでいいんじゃないかなと思うけどもね。でも綺麗だとね、気持ちいいからね。これからやっぱり人を招く機会もね、増えてくると思うのよ。彼女ができたりとかさ。したら呼ぶわけじゃん。このね、クソ狭い部屋に。40超えてこんな狭い部屋住んでんの?っていうね。そんなね、ショックを受けさせるためにさ、やっぱり家にね、呼んだりするわけじゃない。だからさ、ね、俺も40過ぎてこんな狭い部屋に住んでると思わないからね。昔思ったもん。本当に。40超えて50超えてとかでさ、ワンルーム住んでる人とかいるけど、そんな未来あるって思ったけど、あったね。うん、未来はここにあった。ね、未来は僕らの手の中。ね、本当に、そんな人生が待っていましたけどもね。なんだろうね、本当ね、どうしてこうなったんだ。話なんですが、まあね、一人身だからね、こうなっちゃうよね。で、ね、ちょっと自分を肯定化してあげるんですけども。まあそんな感じで掃除しましたって。だから掃除したからね、懸垂器具とかもね、ちょっと、懸垂器具周りも綺麗になったんで、懸垂をちょっと始めたりとか再開したりとかね。あとは、腹筋コロコロね、アブローラーとかも、まあ、膝ついてだけどもね、久しぶりなんで膝ついて、腹筋コロコロやったりとか、ちょっと筋トレも再開しまして、まあ、ダイエットをね、まあ、再開したってのもありますから。で、今週体重なんですけど、まあ、筋トレして、ちょっと食事制限なんかもしてね、炭水化物もね、なるべく取らないようにして、まあ、ちょこちょこ取ったりはするけども、なるべく取らないようにして。 って1週間経った今日、さっき体重測りましたらですね、先週の体重は 66.6kg だったんですが、いや、一時ね、ダイエットしてんのになーなんて思いながら、67キロを超えたりもしてたんですけども、なんでだーなんて思いながら。ただ、今日の、先ほどね、ほんとラジオ始まる直前に測ったところ、65.5 キロに下がっておりました。ね、1週間で 1.1 キロ下がりましたね。よかった、よかった。ということで、ね、これからも、まあちょっとね、ダイエットの方は続けつつ、筋トレもね、やっていきたいと。だって、彼女ができたらだよ。今年の夏は、プールに行ったり、海に行ったり、あるかもしんないわけじゃん。そしたらね、服脱いでね、その、体を見せなくちゃいけない時も出てくるからさ。そん時に恥ずかしい体は嫌じゃない？なので、ただダイエットするんじゃなくて、やっぱ筋肉もつけてね、脱いだ時に、うほ、いい体っていう感じにはしたいからさ。だからね、あと、まあ、筋肉つけつつ、3キロ、5キロね、痩せられたら、ちょっとね、いい感じになると思うんでね、まあ、コツコツ、まあ、全身のね、引き締めってところでね、懸垂はとてもいいですし、で、腹筋コロコロでね、腹筋ちょっと鍛えてと。別にね、ゴリマッチョになりたいってわけじゃないからさ、その、ジムに通ってね、ダンベルでとかさ、ビッグスリーよとかさ、そういうのはね、しなくても、そこまでじゃないからね、フィジークに出ますとかね、ボディービル出ますとか、そういうレベルじゃないんで、ちょっと絞れればいいんで、まあ、家にあるね、器具だったりとかを使ってね、まあ、コツコツやっていこうかなと思ってますけどもね、まあ、そんな、ね、体の、まあ、お話、ダイエットのお話なんですけど、他はね、やっぱ、体今ね、メンテナンスしてるところとしては、AGA、ね、ハゲのお話ですけども。AGA でね、ミノキシジルタブレットっていう、まあ、毛生え薬の飲み薬を、まあもう1ヶ月ぐらいですか、飲み始め、どうなったんだいって話なんだけど、結果、正直まだわかんない。1ヶ月だと。で、1ヶ月経ったら結構わかるもんかなと思ったけど、正直わかんないわ。ただ、ヒゲは濃くなったのは確か。そこ濃くなんなくていいんだけどなと思うんだけど、やっぱ体毛濃くなるってのあるらしくてさ、しゃあないなと思ってんだけど、ヒゲがね、なんだろうな、びっしり生えた。よくないよね。よくないんだけど、なんだろう、もうちょっと隙間あった気すんだよね、ヒゲとヒゲのその、隙間というか感覚っていうのがね。もともと濃かったけど、ヒゲはさ。さらに隙間がなくなった気がする。びっちりヒゲが生えてる。どんなもんかなと思うけどもね。まあ、しゃあないよね。AGA で髪生やすためにね、薬飲んで、ヒゲが生えちゃって、で、今度ヒゲ脱毛しに行こうと、そういう話になるじゃん、多分さ。ヒゲ脱毛してんのに AGA の薬飲むからまたヒゲ生えちゃうじゃん、みたいなさ。永久ループみたいなさ。ホコタテみたいな。ね。絶対生えてくるヒゲ、VS みたいな。ね、絶対生やさないヒゲみたいな。どっちが勝つんだいみたいな。話になりますけど。でまあそういう意味では、まあ体毛濃くなってるってことは、まあ、頭皮もね、ちょっとは、効果出てるのかもしんないなと思うんだけど、まだだね。毎日奇跡のスタイリングをね、発動させないと、やっぱり、ダメだなと思うんで。いつになったらね、なんか、ただのスタイリングで済むようになるのかね。毎回無理やりなんだから。奇跡を毎日起こしてんだからさ。これ、しんどいのよ。毎日毎日。もうちょっとね、ささっと。ね、ちょっとなんか、遊び感覚でね、スタイリングできれば一番いいんだけど、毎回本気だからね。大変よ。ね、本気の勝負だからね、ぶつかり合いだからそこはね。 だからそれ頑張ってますけどもね。まあ1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月と。3ヶ月ぐらいで結構効果出るっていう風にはね、聞くからね。あと2ヶ月ぐらいやったら、あれっつって、スタイリングしなくても、外出れるみたいな、いう風になるといいなぁと思うんだけどね。その代わり、ヒゲがもう止まらないみたいなね、感じになってるかもしれませんけどもね、もう青ヒゲでね、すごいのよ、今ね。本当に。なんか、ホモーだホモーぐらい青ヒゲがすごいからね。誰だよ、ホモーだホモーって。ね、昔のね、なんかトンネルズのキャラでいましたけどもね。あの頃のね、なんか、ギャグ、いいよね。最近ね、ちょっと、なんかギャグ漫画とかさ、昔のギャグとかさ、そういうのがちょっと懐かしくてね、いろいろと求めたりはしてるんですけど、ホモーだホモーとかいたもんね。ああいう感じのギャグ。今だとね、なんかすごい炎上しそうだけどもね、あの頃だからできたっていうのもあるんだろうな。面白かったよね、なんだかんだね。まあ、そんなねところですかね。で、まあそんな昔のギャグがどうこうって話が出たんで、ちょっとこちらのお話行きたいと思うんですけど、あの先週かなちょっとお話出ましたが、昔のねそのギャグ漫画とかが最近すごい気になってるということでお話ししたんですけど、どんぐらい昔かっていうと、俺が小学生の頃とか読んでたねギャグ漫画が気になってると。だコロコロコミックとかコミックボンボンとかね、まあ、その辺がすごい今気になっていて、改めて読み直したいなと思ってるわけ。ただ昔の漫画ってもう売ってなくて絶版なんだよね。だからヤフオクとかメルカリとかで買うと本当に一冊3000円とかしちゃうわけよ。ちょっと高いじゃない。でどうしようかなーって思った時に、そうだとブックオフ行こうと思って、ブックオフって結構大きい店舗だとかなり古い漫画とか置いてたりするじゃない、たまに100円コーナーとかにさ。これブックオフだなと思って、でそういう掘り出し物を見つけられたらそれで買ってね読めればいいななんて思って、でやっぱり読みたい本としてはね、やっぱコロコロコミックもいいんだけど、コロコロコミックって意外とね、俺実家帰ったらねあるのよ、あの単行本が少し。でコミックボンボンはね結構ないのよね。で俺はコミックボンボンを読んでて小学生低学年の頃で、高学年になってからコロコロコミックに移った派なのよ。なのでやっぱ最初のねギャグとかそういうのはね、俺はコミックボンボンで教えてもらったんだよね。なので先週もちょっとねタイトル出しましたけど、やっぱアホーガンよとかね、温泉ガッパドンバとかね、そういうギャグ漫画が見たいなと、ブックオフを置いててくれと思ってね、ちょっと行ってきたんですよ。で、その日3店舗ブックオフ回ろうと思って、でまあ家からね、まあ一番近いなかちょっとわかんないけど、まあ、新宿の方とかにあるブックオフね、まあ渋谷にも昔あったんだけどさ、渋谷のブックオフって潰れちゃって、で今 GU とかが入ってんだけど、だから渋谷にはないと。そうするとね行きやすいのは新宿なんだけど、で新宿も南新宿、まあ南新宿と代々木駅の間ぐらいに一個ブックオフがあって、じゃあそこ行こうと思って、でそこ行って見たんだけど、あんまりなくて、そんな大きい店でもなかったからさ、そんなにね品揃えっていうところではね、品揃えはいいんで多分すごく、ただその古いね漫画を置いてるかっていうと、基本さ最新刊を置いてるのが品揃えいいっていうことだからさ、そんなね30年も前のね漫画置いてあるのは品揃えいいとは言わないじゃない。売れない本をいつまでも置いてる店になっちゃうからさ。 な正解なんだけど。で、そこにはあんまりね、置いてなくて、昔のね、漫画ってのは。しゃあねえなと思って。じゃあ次だ、次と思って。で、次、新宿の東口。じゃあ、新宿の南口か。そのままね、歩いて行ったんだけど、代々木駅からね、歩いて、まあまあ歩ける距離だから、新宿まで行きまして。で、新宿の南口にある、ブックオフ。結構でかいのよ。フロアが3フロアぐらいあるのかな、ビルの中に。で、コミックのフロアだったりとか、文庫のフロアだったりとか、なんかそのホビーだったりとか、そういうなんか CD とかわかんないけどね。そういう3階、3フロアあってさ。で、そのうちの1フロアにね、漫画のフロアがあって。こんだけ広かったら、なんかあるだろうと思って。で、見たんだけど、あんまなかった。あったのは、コロコロコミックで連載っていうかね、やってた、あの、大長編ドラえもんってあるじゃない。まあ、いわゆる映画版のドラえもんだよね。あれのコミックってのはあるんだけど、まあ、皆さんみんな見たことあるかもしれませんけどもね、大長編ドラえもんとかが、ちょこちょこ売ってた。その、本当に初期じゃないよ。俺が読んでた大長編ドラえもんって1巻から9巻で、のび太の日本誕生までかな。うん。が、多分それが9巻なんだよね。で、多分10巻がアニマルプラネットとかで、俺そっからは大長編ドラえもんね、その単行本で読んでないのよ。なんだけど、多分そっからね、いろいろと出てて、大長編ドラえもん読むのもいいなーなんて、ちょっと思ったりとかしてさ。いいよね、だってさ、結構な読み応えあるじゃん。漫画って、一冊読むのって大体何分って考えると、まあ、30分ぐらいで読めるかなーとかってあるじゃん。で、時間かかっても1時間じゃん。1時間もかかる漫画ってないよね、なかなかね。しかも、その、青年の単行本とかだったらさ、ちょっとページ数も多かったりとかするから時間かかるかもしんないけど、少年漫画のあの小ささで、1時間もかかることはないと思うね、漫画読んでて。ただ大長編のドラえもんってかかるよね、結構ね。やっぱ映画にしたら2時間とかになるわけだからさ、結構読み応えあってさ、なんか本当にね、一冊の本だよ、一冊の漫画でしっかり一つの大きい話がね、最初から最後まであるわけだよね。だそれすごいよなと思ってさ。だって下手したらさ、野球漫画とかで言ったらね、一巻でさ、一回の表しかやってないみたいなところあるじゃない、たまに。それで一巻終わっちゃったみたいな、ある中で、大長編ドラえもんって同じ厚さぐらいで、がっつり映画一本だもんね、と思って。だからちょっともう一回ね、大長編ドラえもん、ちょっと一から見るのもね、面白いかななんて思ったりとかしてさ。でもまあ買わないでね、一応ね、店を出て。なかったな。アホーガンはなかったなと思って。でももう一店舗、ね、新宿にあったはずと思って。新宿の東口店ってのは確かあったなと思って、で、調べたのよ。したら、閉店。ね、なくなってました。なんかその、ね、行ったその新宿南口店と統合したらしくて、東口店はね、消滅しておりましてね。だから、残念ながらね、ここでね、ブックオフ巡りはね、終わってしまいまして。結局、何も巡り、ね、会えずに終わってしまったんですけど、いや、このままじゃ良くないなと思って。何かやっぱり本読みたいと、漫画読みたいと。昔のね、なんかギャグだったりとか、そういうのちょっと思い出したいと思って。で、家帰ってきて、で、アマゾンでね、いろいろと、まあ、Kindle とかでさ、電子書籍で読めばいいかななんて思って、で、調べたんですけど、コロコロコミックとか、コミックボンボンとかでね。で、調べて、Kindle で、電子書籍化されてる本とか結構あるはあるんだよね、コロコロコミック、コミックボンボン。どれがいいかななんて思ってさ、ちょっと見てたら、 今さ、みんな知ってるかどうかわかんないんだけど、ね、あんまね、そんなジャンプとかさ、まあ少年ジャンプ、サンデーマガジン、ね、あとヤングジャンプ、ヤングマガジンとかね、まあ、そういうのは見るかもしんないけどね、コロコロコミックあんまりね、注目してないと思うんでみんなね、だからあんまり知ってる人はいないかもしんないんですけども、コロコロ兄貴っていうさ、雑誌があるんだよね。まあ、コロコロコミックで育った大人に向けたね、そんな雑誌があるんだけど、コロコロ兄貴。ここにですね、今連載している漫画があって、なんていう漫画かっていうとですね、コロコロ創刊伝説っていう漫画が連載してるのよ。で、これなんぞやって話なんだけど、コロコロの、その、本当に創刊した話。コロコロコミックってこうやって誕生したんだよ、とか。で、コロコロコミックの歴史。創刊から、どういう作品が出たりとか、で、どういう事件があったりとか、どういうイベントがあったりとか、そういうのが、ね、もう、コロコロコミックって40周年なんだって。だから、40周年ってか、まあ、もうちょっと経ってんだけどさ、その、連載始めた当初ね、40周年って言われてて。だから、もう歴史がすごいあるわけ。で、その歴史を漫画にしてるんだけど、でもさ、そんな漫画描ける作家の先生いるって話じゃん。最初の頃からね、今でもね、なんか漫画に携わっていてコロコロでね、頑張ってる人っているのって。いや、いるのよ。その先生っていうのは、野村慎吾先生っていうね、漫画家の先生なんだけど、誰って聞いたことあるとかね、なんかテレビで見たことあるとかっていう人いるかもしんないけど、伝説のギャグ漫画、ツルピカハゲマルくん、この作者、野村慎吾先生ね、ツルセコーでね、有名なね、野村慎吾先生なんですけど、この方が、コロコロ創刊伝説っていうのをずっと書いていて、今、6巻まで発売されてます。月刊誌で連載して6巻って結構だよね。週刊誌だとさ、それなりにさ、ポンポンポンポン単行本で出るじゃない。だけど月刊誌ってね、なかなか、ね、単行本化されづらいからさ、それがもう6巻まで出てるって話なんだけどさ。結構面白い。で、一応全部読みました。6巻まで、1巻から 6巻。で、本当にコロコロが誕生する話、もう創刊する話から始まり、で、基本は野村慎吾先生が書いてるから、やっぱ野村慎吾先生の、なんか、ストーリーだったりとかね。っていうのが結構軸になったりはするんだけど、で、その中でね、やっぱりね、いろんな漫画が誕生したりとかするわけよ。で、もちろんね、野村慎吾先生は、鶴ぴかはげまるくんが、ね、とても有名だけども、その前に、他のね、漫画で連載してたりとかさ、あ、こんな漫画やってたんだと思って。俺もさ、その読み始めがね、そのちょっと小学生のそのまあなんか真ん中ぐらいからね、高学年ぐらいで読み始めてるから、だからそこまでね、その最初の頃って知らないんだよね。っていうのもあって、あ、こんな漫画とかやってたんだとか思って、いや本当に正直創刊の頃はよくわからない。で、ただもう野村慎吾先生の絵ってツルセコーっていう、ああいうなギャグの絵、4コマ漫画の絵しか知らないからあれだったんだけど、絵うまいね。改めてよくよく見るとさ、今のコロコロ創刊伝説に関しても、もちろんキャラとか結構デフォルメされてね、描かれてるんだけど、やっぱ絵うまいなと思って、うん。で、それこそその最初に描いてた野村慎吾先生の漫画、なんかその受験戦争を題材にしたバトル漫画みたいな書いてたんだけど、その絵とかもね、結構ね、 なんかうまいんだよね。だそういう下地があってね、で4コマでね、やっぱり大ヒットしたっていうのあるところはね、ちょっと感じられましたけどもね。でそもそもコロコロってなんでそんな名前ついたかっていうとですね、なんかいくつか候補あったね、名前のね、コロコロとかさ、他にもね、ちょっと候補になるタイトルあったんだけど、さあどうしようとなった時に、やっぱコロコロだなって。なんでかっていうと、その人生ね、七転び八起きだと。でこれからの子供たちもね、もういろんなことがある。だけど転んでは立って転んでは立ってとね、もうでんぐり返しですよ。もう転んで転んで立ち上がって立ち上がってと、コロコロだとね、そういうところでやっぱりね、その転んでは立ち上がってっていう人生っていうところもあるからと、コロコロがいいということでね、コロコロコミックっていう名前になったっぽいんですけどもね。だから七転び八起きの精神なんだよね、コロコロって。実はそんなことを知らないからさ、そうなんだとかね、今になって40年経って今経ってね、ようやく今コロコロって名前のね由来を知ったりとかさ、あとなんかコロコロで、ね、なんかよくジャンプとかだとさ、ちょ順番わかんないけど、なんか勇気友情努力みたいな、勝利か、勝利友情努力みたいなね、そんな言葉あったりするけど、コロコロはね、ガッツな笑いとド迫力っていうね、そういう言葉があるらしいよ。知らなかったけどね、ガッツな笑いとド迫力、なんかことあることに言ってるんだよね、とかそういうのもね、ちょっと知ったりとかさ。だからなんかね、読んでて思うのはね、あの藤子不二雄先生がさ書いてたさ、漫画で漫画道っていうね漫画があるんだけど、でうちもね、一応全巻揃えて持ってますけど、漫画道ね、伊集院光さんとかがね漫画道すごい好きでさ言ってて、俺もそれ読んでみようと思って読んでね、面白くてさ、で集めたんだけど、それはもちろん藤子不二雄先生がね、もう学生の頃、小学生とかの頃かなから始まり、ね、その上京して連載勝ち取ってとかさ、そういう話なんだけどさ、で手塚先生が出てきたりとかね、で時和荘とかさ、有名なね漫画家の集まりのねところがあったりとか、そういう話でもちろん面白いだけど、世代じゃないのよ、正直なところね。漫画道で出てる話ってもうある意味歴史なんだよね、漫画の。なんだけど、だから、あ、こういうことだったんだね、俺たちが今楽しんでる漫画ってこういうのが、ね、土台になって今があるんだとかさ。まああと藤子不二雄先生はね、もちろんドラえもんがあるから、俺はねそのドラえもんとかもね、アニメも好きだったし、その大長編のね漫画も好きだったし、だからそういうところではちょっとはね、間接的にね、わかるところもあるんだけど、ただやっぱりちょっと年代が少し違うと。ただこのコロコロ創刊伝説に関してはですよ、世代なんだよね。だからあったあったって言えるところもあるんだよね、正直。ただまだ今6巻の時点ではそこまでようやくかな、俺の世代に絡んでくるところなんだけど、俺がねコロコロコミック読み始めたところに絡んできたかなってところではあるんだけど、でもそれでもな、結構絡んでたな。最初の1巻とかはね、ゲームセンター嵐とか、だからでも世代なんだよ絶対。俺は見てなかった、うん、漫画もアニメも見てなかったの、ちょっと上の世代なんだよねそこね、嵐は。とかでもここはみんな知ってるね、高橋名人とかさ、高橋名人ブームってコロコロだからねあれはね。とかそもそもね、高橋名人ってさ、ファミコンでね、ハドソンのさファミコンでさ有名になったけどね、スターソルジャーとかでね高橋名人出てきてさ、 そっか、高橋名人の冒険島とか、バグってハニーとかね、もうゲームも、テレビもね、やってましたよ。もうね、冒険島なんてね、どんだけやったかって話よね。だし、バグってハニーとかね、まあもちろんゲームもあったけど、ピンクのカセットだったっけね、確かね。で、アニメも超見てたよ、バグってハニー。で、16連射でね、あの、ジョイスティックみたいなのあったでしょ、なんかね。で、なんかそれで連打してさ、10秒間でね、何回、なんか、連打できるかみたいなさ、16連射君はできるかみたいなさ。で、やってたもんね。黄色い、あの、なんか、蜂みたいなマークのね、ハドソンのあのマーク書いてあるね、ジョイスティック、スティックって言うんだっけ、あれわかんないけど、なんとかウォッチ、ジョイウォッチみたいなよくわかんないけどもね。いや、それも、なんかね、買ったりとかしたもんね、昔でね。とかさ。あと、ゲームの、裏技っていう言葉あるじゃん。裏技っていう言葉、いつからできたか、っていうと、コロコロコミックが発祥なんだよね、裏技って言葉。あの、ゲーム雑誌とかでもないのよ、裏技って出したの。ゲーム雑誌だと、昔さ、あったじゃん。ウルテク大ギリンってあったじゃん。どっかの雑誌のね、付録で、分厚いさ、あの、広辞苑みたいなさ、裏技がいっぱい書いてあるさ、ねえ、辞書みたいなのがついてましたけど、あれ、ウルテク大ギリンって言うんだけど、裏技じゃないんだよ。ウルテクなんだよね。じゃあ、言い方変えなくちゃいけなかったのかわかんないけど、発祥は、裏技ってコロコロコミックだから、他のところ使ってないんだよね。ウルテクとか、なんだっけな、なんか他にもね、言い方あったりするんだけど。なので、裏技って使い始めたコロコロだったりとか、あとコロコロコミックで言うと、おぼっちゃまくんとかね。おぼっちゃまくんの連載が始まった話とか、まあ、もちろん、ハゲマルくんの連載始まった話とかもあるし、そのブームで言ったら、ビックリマン。ビックリマンブームとかっていうのはコロコロだしね、始まりは。始まりってかもう始まりもクソもないんだけど、でもずっとコロコロよ。ビックリマンに関しては。で、今でもね、ビックリマン人気あるわけだし。で、他にもありますね、ブームが。ミニ四駆ブーム。この辺の話も出たりとかして、ね、ダッシュ四駆郎とかね。出まして。まあ、その後ね、また、レッツ&ゴーとかもあったりするんだけど、まだね、レッツ&ゴーまでは行き着きませんから。まあ、ダッシュ四駆郎ね。ありますよ、うちにだってね。ダッシュ四駆郎の頃出たね、プロトエンペラー。前に YouTube でもね、私ね、プロトエンペラー作る動画出しました、一回ね。未だにね、部屋にね、置いてありますけどもね、めちゃめちゃパーツ買ってね、めちゃめちゃ試行錯誤して作って、ね、頑張りましたけどもね、まあいろいろありましてね。まあ今もうやってませんけどもね。まあ、そんな、ダッシュ4クローの話があったりとか。あとはみんななんだかんだね、がっつり読んではないかもしんないけど、気がついたら、あった。ね、そこにあって、長期連載している、スーパーマリオくんとかね。あとは、ちょうど6巻に出てきました。ドッジボールブーム。7巻もドッジボールの話になるっぽいんだけど、ドッジ断平ね。大好き、ドッジ断平。実家に多分ドッジ断平全巻あるはず。確かね。好きなんだよね、ドッジボールめっちゃしてたもんね。で、多分ね、7巻ではね、コミックボンボンでね、ドッジボールの連載が始まり、コロコロでもね、ドッジ断平があり、みたいな。そこでのね、なんか、バトルみたいな。で、俺両方読んでたからね。さ、その頃はボンボン見てたからさ、で、スーパードッジとハイパードッジみたいな、なんかそんなんだったよね、なんかね。ボンボンの方がハイパーなの。スーパードッジはね、コロコロでね。面白かったもんな、両方な。両方見てて夢中に読んでたわ、ドッジボール大好きだったからね。とか、そんな話が、ずーっと繰り広げられてて、で、野村慎吾先生のね、ギャグ織り混ぜつつね、あのギャグがね、受け付ける人、受け付けない人いるかもしんないけどもね、ちょっと幼稚だな、稚拙だなって思うかもしんないけど、まあ、いいよね。面白いよ。あの頃を感じる漫画と思って。だから、俺たちの漫画道っていうか、俺たち世代の漫画道っていうところで、コロコロ創刊伝説、結構懐かしいんじゃないかなと思って。コロコロね、読んでた人は特に。 だから、ね、そういうのがちょっと、あるのでね、今6巻まで出てるから。ちょっと気になる方はね、コロコロコミック、昔読んでた人とかはね、ぜひ、こちらの本ね、読んでもらえるといいんじゃないかなと思って。野村慎吾先生もね、喜ぶから。野村慎吾先生ね、一時はね、やっぱり、ツルピカハゲマルくんでね、めちゃめちゃ儲かったらしいんだけど、今、ド貧乏生活をしてるんでね、このコロコロ創刊伝説が売れるとね、野村慎吾先生喜ぶんでね、儲けたぜってね、吊るせこーつってやってるからさ。だからね、まあ、応援の意味も込めてね、皆さんね、コロコロ創刊伝説ね、買ってみると、まあ、いいんじゃないかなーってところでね。ね、ツルピカハゲマルくんとか面白かったけどね、ブス姉ちゃんとかいたよね。ひっでえ名前と思って。今考えるとひっでえ名前だけど、ブス姉ちゃんっていたよな、確かな。あれ、パーティージョイっていうさ、なんかボードゲームっていうかみんなでやれるゲームがあるんだけど、まあい、そうだね、ボードゲームでね。で、それでツルピカハゲマルくんっていうのがさ、パーティージョイっていうのであってさ、持ってるもんね、家にね。実家に帰ったらあるよ。で、4コマ漫画とかの、なんか札があったりとかして、なんかあったな、ハゲマルくんな、懐かしいな、パーティージョイ集めてーな、知ってるかな、みんなパーティージョイ。一時めちゃめちゃ流行ってたんだけどね。いろんなゲームがあるんだよ。面白いな、パーティージョイのなんか制作秘話みたいなのもね、どっかで俺見たことあるんだよね。昔なんか、デザイナーってか、デザフェスみたいあるじゃない、なんか。あれでパーティージョイを作ってた人っていうのが出展してて、その人に一回話聞いたことあるんだよね。昔仕事でね、仕事でそのデザフェスみたいなのをちょっと見に行ったことがあって。その時に、なんか面白い人とね、なんか一瞬仕事できないかなみたいなね、いろいろ人を調べてた時に、パーティージョイ作ってましたっていう人がいて、その人の話なんか聞いたことあるな、なんかな。で、俺持ってますパーティージョイつって、そんな話をした記憶がありますね。まあ、そんな感じのね、ところで、で、あとそのコロコロ創刊伝説も買いつつ6巻買ってで、ちょっと読み終わったんで、他にもね、ギャグ漫画、昔のね、懐かしいの読みたいななんて思って、コミックボンボンで連載していた、温泉ガッパドンパの、完全版ってやつが Kindle で売ってて、1巻から4巻かな、売ってて、それをちょっと買ったのと、これからね、ちょっと読もうかなと思って買ったのと、あと、その、温泉ガッパドンパの、カパランテ伝説っていうね、ちょっと RPG 風の、面白ギャグ漫画があるんだけど、全3巻かな。それも Kindle で買いました。今週は本買いまくっとるな。久しぶりに。ねえ、でもこういうのもいいなと思って。ねえ、読書の春ね。読書の秋って言うとね、なんかがっつりした活字な感じするけどね。春は漫画で行きたいですね。サクッとね、楽しく。お花見なんかしながらね、漫画読んだら最高だからね。ちょっとそんなんで、ちょっと Kindle で、行こうかね。温泉カッパドンバをね、今週はね、読んでいこうかなと思ってますけども。で、そんなところでございますかね。なんかいろいろ話していたら結構ね、お時間も過ぎ去っていきましたんで、この辺でちょっとコーナー行きますか。毎週恒例のコーナーになってきましたけどもね。こちらのコーナーやっていきたいと思いますと。伴侶を求めて三千里。はい、こちらやってきました、伴侶を求めて三千里。私、今年、電撃結婚するぞ、ということでね、気合を入れてね、婚活、めちゃめちゃ頑張っているんですけどもね。そんな中ね、毎週、まあ、いろんなことがありますから、婚活ね。 まあそれをお話ししていこうじゃないかというコーナーなんですけども、さあ今週は何があったかと。出会い。ねえ。出会いなんてね、普通に生きてたらありませんから、何かアクションを起こさないとね、何も、ね、発生しないんですけども、今週は、現状維持ですか。ね。まあ何があったかといえばですね、まあマッチングアプリやってますけど、特に、進展という進展はありません。ね、例えばなんか、新しくね、いろんな女性とマッチングしたよとかね。そんな話はございません。ただ、2週間前とかにマッチングした女性、一人いるんですけども。先週ね、その話しました。で、まあ、なんか交換日記見たくなってるぞと。1日1回ね、メッセージのやり取りをすると。文通見たくなってるぞと。ペンフレンドだと。そんな感じだったんですけども、続いております。ね。なんか長く続いてますね。こういう感じだとさ、なんか、マンネリ化もするし、続かないかななんて思ったんだけど、なんだかんだお互い、1日1回なり2回なり、まあ、休みの日だったらね、ちょっと2回やったりとか。で、平日だと1回みたいな。おはようございますみたいな。ね、こんにちはみたいな。こんばんはみたいな。わかんないけどさ。まあ、そんな1日1回のやりとり、みたいなのしてって、まだ続いてますね。そろそろ途切れちゃうんじゃないかななんて思ったりするんだけど、あ、ちゃんと帰ってきてると思って。これ、ただ逆にいつまで続くんだろうこれって思ってる俺もいます。ね。だって、全然さ、なんか、合う合わないとか、話は全く出ないし、いや、このままどうなるんだろうと思って、一年ぐらいこれ文通続けて、で、それで、ちょっと会ってみましょうかになるのかわかんないんだけど、これいつまで、ペンフレンド続けることになるんだろうかわかんないけどもね。ただ、まあ続けてくれるうちはね、続けていきたいんだけど、お互いなんか、慣れすぎちゃうとさ、まあ、鮮度ってあるじゃん、やっぱりさ、そう、ね、こういう出会いにもさ。だから、どこかのタイミングでね、実際に会ってみるっていうところにはね、ちょっと切り替えていかないといけないのかななんて思ってはいるんだけども、まあ、言ってもまだ2週間。普通がわかんないね。普通のマッチングアプリ使ってる人はどのぐらいで出会うんでしょうか。ちょっとわかりませんけどもね。ただまあ年度末っていうのもあって、相手が結構忙しい仕事がね。本当か嘘かはわかりませんけども、まあ年度末はどこの会社も忙しいですよ。ちゃんと働いてたらね。なので、まあ、3月はね、ちょっと、まあ、無理して会うこともないかなと、思うんで、4月。でも結構花見とかの話になるんだけどさ、花見一緒に行きましょうよ、という話にはならないよね、なんかね。4月になったらね、少しは仕事も落ち着くんじゃないかなと思うんだけどね、そしたらね、俺から誘わないといけないんか、そろそろ。お花見所行きましょうよ、と。ね。しょっぱなのデートお花見きつくない？お茶ぐらいがいいよね。最初ね、1時間ぐらい。ちょっと、お茶でも。ぐらいがいい。わかんない。女性とマンツーで何かすることっていうのがもう、ここ、ね、10年ぐらいないわけじゃん。ほぼ。あったかもしんない途中で。なんか、マンツーで。それで女友達とかさ。女友達とかだって俺マンツーきついもんな。だからやっぱ、なかなかね、ちょっとどうなるのかわかんないですけどもね。でもその辺はね、ちょっと一歩踏み出さないといけないと思うんで、4月入ったら。エイプリルフールか。 ね、4月1日に、なんちゃってっていうね。誘ってみたけど、なんちゃってみたいな。エイプリルフールですしね、みたいな。ギャグ入れて、ね。で、そのね、ギャグのつもりで言いつつ、ちょっとね、本気も入れて。そういう逃げ道作って。で、向こうが乗ってきたら、話進めると。乗ってこなかったら、エイプリルフールでした、みたいな。そんな逃げ道いらんよって話なんだけどさ。わからんね。もうちょっとね、進めないといけんからね。4月になったらね。まあだから、まあちょっとね、話はね、その、年度末も終わって、お疲れ様ってところも含め、ちょっと食事でも行きませんかと。いう話を持ってかないといけないから、そうだね。なんか食べ物の話ちょっとしないといけないね。メッセージのやりとりでね。その辺まだちょっとあんま話してないよ。ちょっとご飯ね、なんか好きな食べ物の話をしよう。明日から。ね、そんなことをちょっと考えておりますけどもね。で、まあ、続いてますよというお話ですね。で、なんか、慣れてきちゃったのか、気が抜けちゃったのかわかんないけどもね。メッセージのね、文章の中、いつもね、俺、ツイッターとかね、つぶやくと、まあ、語尾にね、W がつくのよ。草が生えるんですけど。一般人っていうかね、普通の人とメッセージやり取りするときにさ、草生やさないじゃん。W つけないじゃん。でも、今週つけちゃったんだ、一回。いつもだったら、絵文字とか、笑いみたいなんで、やってんだけど、今週なんかミスっちゃってさ、W つけちゃって一回。まずいまずいなんてね思いながらね。でも少しずつ小出しにね、W つけていく、W に切り替えててもいいね。したら向こうも W で返してくるかもしんないからね。あ、いけるんだみたいな。草って、ね、草生えるみたいな。ね、そんな話ができるようになるとね、また楽だなと思うんだけどもね。ね、草生やすやついねえかな。女で草生やすやつちょっと笑うんだけどね。まあ、そんなね、ところでね、まあまあ続いていますよと。結構話題もね、いろいろ出てきますけど話していて。こないだ出た話題としては、国立国会図書館の話とか出てね、俺ね、去年行きましたけどね、国立国会図書館。まあ結局行ってね、やったことは昔のセガサターンマガジンをね、いっぱい借りてね、読みまくるっていうね、そんなことをしてましたけど、ね、国立国会図書館の話出たりとか、なんかね、本が好きなんだよね、相手の人が。めちゃめちゃ本読んでて。まあ、小説も読めばいろんな本読んで、結構雑食らしいんだけど、でも、やっぱりそういう物語というかね、小説系が結構好きで、まあ、どこまでね、俺もその、相手の、ね、素性を喋っていいのかちょっとわかんないけども、一時一番読んでる時は、年間で150冊読んでたって。やばくない？めちゃめちゃ本読んでんじゃん。漫画じゃないぜ。物語系だぜ。小説一冊読むのってさ。いや、もちろん一冊だけをがっつり読もうと思ったら、休日を使ってね、一冊読むとかってのは可能かもしんないよ。だけど、それを年間通して、って考えると、そうそう、毎日毎日さ、読めないじゃん。でも150冊読んだって。一番読んでる年でね、記録をつけてみたら、すげえなーと思って。で、まぁ、ちょっとね、その、記録をね、作りたいなんていう時もあるじゃん、人間。だからね、そのところにね、ちょっと、火がついたのかもしれないですけどもね。まあ、いろんな本読んでる人でね、読書家。で、その、読書家のね、その女性の方がおすすめしてくれたのが、一冊本があって。で、たまたまタイトルが出てきた本があってさ、この本は結構、読みやすいし、読み応えもあるし、面白かった、つって。ぬくい徳郎さんっていう方が書いてる本で、乱反射っていう小説があるんだけど、ドラマ化もされてるんだけど、この本 結構ね、良かったですよ、なんて話が出てさ。乱反射。まだ読んでませんけども、Kindle でね、購入しました。まあ、アクションはね、ちょっとせっかくおすすめっていうかね、名前出たもんだからね、アクション起こしたいなと思って。一応購入はしましてね、ちょっといつ読むかわかりませんけど、今ね、そのギャグ漫画ブームが来ちゃってるから、漫画が読みたいんだよ、今ね。で、ね、まだ、その、コロコロ創刊伝説もあればさ、ね、今、後ろに控えてるね、温泉ガッパー、ドンパー、ね、ノーマルバージョンと、ね、その、カパランテ伝説っていうね、その二つあるから、全部で7冊あるからさ、その漫画も読まんといかんし、で、毎週、ね、サンデー、ね、少年、週刊少年サンデーも読まないといけないし、あとはピッコマでね、テムパル、アイテムの力。ね、これはすごい面白いんだけど、マジ今、おすすめで毎週楽しみなんだけど、今日配信かな、火曜日だからね。なので、もう漫画結構読んでんだよね、今ね。で、さらに、やっぱ読みたい本いくつかあって、まあ、言ったら、まあ、進撃の巨人、ね、完結しましたしね。漫画版読んでないからさ、アニメ版しか見てないからね。漫画版読みたいななんて思ってる気持ちもあるし、あと、キングダム。そろそろキングダム読みたいよね、と思って。とか、漫画読みたいの多いんだよなぁ、と思って。あ、そんなんでね、ちょっと今、読書ブーム。ね、漫画も読書と呼ぶのであれば。ですけどもね。で、プラス、その小説。乱反射。だったりとか。あと、まだ家でね、買ってはあるけども、読んでない小説とかあるんだよね。いつか読もう、いつか読もうと思って、まだ読んでない、ね、クラインの壺とかさ。まだ読んでないんだよ、買ったはいいんだけど。結構昔に買ったんだけどね。読みたいなと思って。クラインの壺って、多分ソードアートオンラインとか、まあ、もっと昔で言うと、クリスクロスとか、そういう小説の前に出てるんで、確かね。で、なんか、それの元ネタに近いんじゃないか、みたいなね、ところの本なんだけど。で、クラインの壺ってなって。まあ、これもね、ちょっと読みたいなってずっと思ってるから、これも読みたいし、その今出たクリスクロスっていうね、本書いてた高畑恭一郎さんっていうね、今はちょっと小説書いてないっぽいけども、第1回のね、電撃ゲーム小説大賞みたいなね、創設された時の第1回目の受賞作品が、クリスクロスっていうね、やつで。で、これはラジオドラマとかにもなってさ、すごい面白かったんだけどさ。で、その人が書いてた小説で、なんか、俺、まあ、読んでないんだけど、全部で6巻ぐらいあるのかなっていうなんか連載の小説があって。それ、家にあるんだけど、まあ、読んでないんだよね。いや、この辺もね、ちょっとね、読みたいななんて思ってさ、ちょっと読書、ね、読書ブームをね、ちょっと、起こしていきたいな。最近ね、ほんと活字離れが、ね、ちょっと激しいので、まあ、読んでもね、そういうビジネス書っていうか、自己啓発系とかね、読んだりもするけどもさ、まあ、そればっかりじゃなくてね、こういう、ちょっと物語、頭の中をね、結構、脳を使って想像するみたいなさ、そんな本もね、やっぱたまには読まないとね、やっぱ脳の使い方、毎日毎日同じことしてるとさ、同じところしか使わない脳のさ、でずーっとね、例えば前にね、俺がなんか格闘ゲームめっちゃ好きだったんだけど、一時ずーっとしなくなっちゃって、で多分ストリートファイター4とかで再開したんだよね、ゲームを。格闘ゲーム。その時なんか脳がジンジンしたんだよね。あ、使ってる脳の部分違うわ。すごい思ったんだよ。いや、それと一緒で、多分小説とかって、すごい想像力使うから、多分全然違う脳の部分使うと思うんだよね。だから小説読んだ方がいいんだろうなーって。ね、ちょっと時間作ってね、読もうかななんて思ってますけども。まあ、そんな感じでございます。 なので、まあ、これからもね、まあ、マッチングアプリの方はですね、まあ、引き続き、ちょっとやりつつ、まあ、来週はね、もう3月終わって4月入りますから、4月入ったら、ちょっとアプローチ強めにかけて、ね、会いませんかと。会うのかな、会うところまで行くのかな。ただ今ね、その一人の人としかやりとりしてないからね。だから、まあ、一回ぐらいね、ちょっと会ってね、お話ししたいよね。どうなるかわかんないけどさ、その今後ね、続くのか、会った瞬間にね、もう、帰りにはもう何もね、メッセージのやりとりが続かなくなっちゃうかもしんないけど、会わなきゃね、次の展開いかないですからね。まあそんなんで、少しね、うまいタイミング見計らってね、焦っちゃいけないしね。ただ、焦らなすぎてもいけないしね。そこの見極めが大変ですけどもね。なんか理由作って、ね、ちょっとお話をね、進めたいなとは思っておりますよ。そんな感じでございまして。で、あとですね、この伴侶を求めて3000里に関しては、もう一個トークが残っておりまして。何かというと、ちょっとツイッターの方でね、まあ、リスナーの方から DM いただきまして。パルさん、このポッドキャスト聞いたことありますかという話で、進めてもらったのがですね、乙女たちのアダルトークっていうね、ポッドキャストがあるんですけど、この人たちのお話でですね、第14回に、やってますお話がですね、マッチングアプリの話をね、題材に、トークをしてるんですね。で、こういうのあるんで、ぜひね、ちょっとチェックしてみてくださいって言われて。あ、そんなんあるんだと思って、で、乙女たちのアダルトークっていうぐらいだから、ね、その女性の人たちが、マッチングアプリについてね、いろいろ語ってんのかなーなんて思ったら、いや、パルさん違うんですと。マッチングアプリを使っている男、百戦錬磨のマッチングアプリ王みたいなやつがいるんだけど、そいつがマッチングアプリの裏側をめっちゃ喋ってるという話で、そういう話なんだ。乙女たちがマッチングアプリの話をするんじゃなくて、マッチングアプリ使ってもうイケイケな男が裏側を喋りまくるみたいな話なんだ。で、聞いたの。面白かった。ね。えぐいね、ちょっとね。男は男で参考にする部分あるし、女の子は女の子で気をつけなきゃいけない部分があるんだな、なんていうことを、勉強させてもらったところはあるけど、一部ね、やっぱり取り入れるべき、ところはあるな、なんて思って。ちょっと何回か聞いてね、勉強して、行った方がいいね。ちょっとやりすぎなところはあるけど、ね、もちろん、あと、やりすぎだし、その、見た目だったりとかね、あとは、その、面白さ、トーク力だったりとか、コミュニケーション能力とかね、それ高くないとちょっとできないななんてことも多いけど、ただある程度はね、踏まえて、流れだったりとかさ、こういう順番でね、アプローチしましょうとかね、そういうのあるんだよ、鉄板の技がさ。だからそういうのちょっと聞いてみたのでね、ぜひ、気になる方は、乙女たちのアダルトークの第14回、神回って書いてあったかな、マッチングアプリのお話がね、出ておりますんで。まあ、この辺ね、聞いてみると、結構ね、あ、こんなことがね、繰り広げられてるんだな、なんてことがね、わかりますんでね。ちょっと面白いかなと思うんで、よかったら聞いてみてはいかがでしょうか。間違えましたね。ジングルでした。ではお時間ほど来ましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。 お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、いただいてます。お便りなんかをね、ご紹介していこうという、まあ、そんなコーナーなんですけども、ね、まあ、ね、何年もやってもね、ジングルのボタンとね、エンディングの BGM のボタンをね、押し間違えちゃうなんてことありますけどもね、まあ、そんな、ね、まあ、年取るとね、こうなってっちゃうんだよなと思ってね。しゃあない。ね。生きてるってことですからね、それがね。まあ、そんな感じでね、今週なんですけども、何があったか、今週。まだあるんで少しね。ね、ちょっと今週の話しながらね、あとお便りも紹介していこうと思うんですけど、今週、釣りに行きました。ああ。メイントークで喋るね、ほどでもないんでね、さっくりとね、釣りに行ったよなんて報告でございますけどもね。もう、雨風すごかった。ね。最初良かったのよ。なんか風強いっていう風に、なんか、出てて、アプリでね、そういう風速とか見てたら、8メートルだ、9メートルだって出ててさ、それじゃ釣りできんだろうなんて思ったんだけど、現地着いたら、全然、大丈夫でさ、3メーター4メーターぐらいの風でさ、全然いけるじゃんと思ってやってたんだけど、3時間4時間投げた後、風めっちゃ吹いてくるし、途中雨も降ってくるしで、これは無理だっつって。で、ちょっと早めにね、3、4時間やって、もう切り上げてね、終わったんですけど、私全然釣れませんでした。もうここ最近、全く釣れないね、釣りね。ダメだね、もうね、と。新兵器もね、ちょっと投入してさ、いつもね、ルアーで魚釣ってんのよ。まあ、釣れないんですけども。で、今回、新兵器、ジグサビキっていう、ルアーなんだけど、その、ルアーっていうね、疑似餌に針がついてるのがね、ルアーフィッシングなんだけど。でもその、ルアーを繋いでいる糸があるんだけど、この糸の方に、そこにも針がついてるみたいな。サビキっていうね、まあ形なんだけど、サビキの先端がルアーなんだよね。っていうちょっとなんか、なんか合体したようなね、ジグサビキってなってる。これ導入したんですけどもね、まあ最後の後半ね、ちょっと15分ぐらいしかね、それ導入できなかったんで、まあうまく成果は出なかったんですけど、まあ、次回、釣り行くときはね、ジグサビキから全開で行こうかなと思ってますんでね。まあ釣れてほしいななんて思ってるんですけど。友人は、一緒に行った友人はね、普通のお魚、ベラとかかな、を2匹釣り、フグを3匹釣ってました。で、なんか久しぶりにお互いね、ちょっとなんかその、まあ俺は釣ってないけどもね、友人もちょっと釣れたんで、テンションはすごい上がってさ。やっぱ釣れるといいよなと思って。俺も釣りてえなーなんて。思ったりとかして。で、帰りに、いつも通りね、家系ラーメン食べに行くんですけど。今回、神奈川に行ったんでね。だ帰りも神奈川のラーメン屋だなと思って。いつもの流れだと、末広屋。ね、広っていう字は難しい、広瀬さんの広ね。末広屋。家系のね、吉村屋の直系の、お店なんですけど。でも、いつも行ってるから、チャレンジしたいなと思って。他の店行きたいなってちょっと思って。で、今回、神奈川にある杉田屋、行きまして。これも吉村屋の直系。で、杉田屋は千葉店と神奈川店があるんだけど。神奈川店が一応本店なんだよね。杉田屋の。で、千葉店っていうのはあるんだけど、正直俺は千葉店の方が好きなわけ。やっぱ味違うんで、ちょっとね。千葉店はうまい。うん。これはもう文句なしにうまい。でも、神奈川の杉田屋は正直、ちょっと違うかなーって思ってる節はあったんだけど、ちょっと改めて今回行って、見極めたいなと思って。そういう気持ちでもあって行ったんですけど。あんま美味しくなかったね。神奈川店ね。おすすめできないわ。なんだろうね、なんか優しくなってた、優しい美味しいラーメンになってた、家系じゃないね、なんかね、うん、うまいんだけどね、普通に大盛り頼んでペロッと食べちゃったんだけど、ただ これ家系で一番うまいラーメンだよなんつっておすすめできるっていうと、いやあれを家系の代表としては勧められないよなーと思って、なんか薄いし、なんかインパクトっていうかパンチがないし、しょっぱいとかしょっぱいとかなんかしょっぱくないとかそういう話じゃなくてないんでね、パンチがね、なんかね、なんか違うのよ、薄いというか優しいというか、うん、そうじゃねえ、家系はそうじゃねえって、しょっぱいのはダメなのよ家系って。しょっぱすぎるのは俺もその友人もちょっと違うなって毎回思うんだけど、かといってしょっぱくない、うん、難しいところだよね。そのちょうどいい塩梅ってあるじゃん、そこのストライクゾーンの中でやりくりするわけよ、しょっぱいしょっぱくないは。でそこを超えちゃうとしょっぺーと、お前は違うになるし、そこからしょっぱくないのストライクゾーンから外れると、うん、しょっぱくないやり直しってなるわけよ。難しいね、そのラインが。それが家系の直系の店はちゃんとできてるわけよ本来。ただ今回のね神奈川の杉田屋はちょっと違ったなーと思って、美味しいんだけどね、美味しいんだけど、ちょっと直系の家系でって考えるとうーんと思って、おすすめはできません。だから行かないね、もうね、神奈川で行くんだったら末広屋で、千葉で行くなら杉田屋、千葉の杉田屋はうまい、そして千葉には杉田屋がもう一店舗オープンしました。3月18日に千葉駅前店ってのがねオープンしまして、杉田屋、これはね千葉でやってた人がね、千葉店で一緒にやってた人が、なんか次男の人なのかな、ちょっとわかんないんだけど、の人が千葉駅前店の方で、お店を構えてやってるということで、味はかなり本当千葉店と変わらないような味となってるらしくて好評っぽいですね。千葉駅前店、まあ、千葉駅から歩いて行ける距離らしいんでね、近々ね行ってみたいなと思ってますけどもね、まあ、そんな感じのね、まあ今週のご褒美炭水化物ね、神奈川の杉田屋でございましたね、まあ、こういう日もあるね、うん、まあでももうね、まあ試すことができたからね、まあスッキリしたかななんて思ってはいるんですけど、まあそんな感じね、好きな人はごめんなさいとね、いうところで30人ぐらい普通に並んでたからね、すげえ並んでんななんて思って、でそんなねところでございまして、今週ねあとは何があったかなと思ってあれなんですが、株、今株価どうですかね、ちょっと政治経済の話になりますけどもね、上がったり下がったりはしてますけども、株下がるよ多分。なぜって、俺が株に手を出したからだよっていうね話なんですけど、俺が手を出した瞬間相場というのは崩れるんですよ。 FX しかり、仮想通貨しかりね、何でも俺が手出した瞬間に大暴落すんので、私今週ね LINE 証券ってのを始めまして、普通の株ってさ100株単位とかで買わないといけないじゃん、何十万とかさ、安くても何万円とかだったりするんだけど、この LINE 証券って一株から買えるのよね。だから本当は20万とかするね、株100株単位じゃないと買えないよみたいなところがあるんだけど、それが2000円から買えたりするのよ一株だからっていうのがあって、で LINE 証券かと思って、ちょっとね、なんかスロットやってると思えばたまにね3000円ぐらいちょっと買ってみるとかね、で少しずつまあ資産を増やしていくというかね、まあ仮想通貨だけじゃなくてね、そういうのもちょっと増やしていこうかななんて思ったりとかして LINE 証券をちょっと始めまして、入ったらですね、なんか最初特典がなんかもらえるみたいでね、お好きな株、お好きな株つってもなんかもうある程度決まっちゃってるんだけど、多分一株1000円ぐらいの株なんだろうね、 を、3株、プレゼントしますみたいな。なんかそういうキャンペーンがあって。なんかクイズに答えて全問正解するとね、3株あげますみたいなやつで、まあ普通に誰でも多分3問、ね、そのクイズ全問正解できるような内容だったんだけど。で、めでたくね、3株もらえることになりまして、楽天の株を3株、約3000円分、ね、ゲットいたしました。だから楽天大暴落来るぞ、これな。俺が買っちゃったからな、なんて思うんだけど。で他にも結構気になるね、会社っていっぱいあって。で、いっぱいピックアップしてさ、お気に入り登録して、何個ぐらいかな ?30 社ぐらいかな、ピックアップして、で、ここにね、今後、ちょっと投資していこうかななんて思っていて。やっぱなんか、日々使っている、会社とかね、お店だったり製品だったりとかさ、それはもうね、一番わかりやすいじゃない。実際自分がね、リピートしてずっと使ってるんだったらね、まあこれから伸びていくだろうし、これからもね、まあ今までも伸びてるし、これからも伸びていくだろうし、で自分が使わなくなった瞬間にね、あ、もう行かなくなっちゃったなみたいな、したらね、株売ればいいし感じだと思うんで。まあ、そういうスタンスでね。うん、なんか、ここの、ね、業界は今来てるからとか、そういうんじゃなくてさ。使ってるものをね、うん、普通に買っていこうと。いうスタイルが一番いいかなと思って。で、そんなんで、LINE 証券を始めて、まだ、ね、入金とかしてないんですけどもね。これから、ね、入金したりとかしてね。コツコツと、一株ずつね、買っていこうかなと思ってます。無理なくね。やりすぎるとさ、またね、なんか、りそな銀行から借金して、みたいなさ。で、借金したお金で投資するみたいな感じになっちゃうからさ。それはね、仮想通貨だけで十分なんで。ね、まあ、株っていうものに関してはね、コツコツやっていこうかなと思ってます。別にね、NISA とか、ね、そういうの使ってるわけじゃないんでね。積み立て NISA とか普通の NISA とかね、そういうの使ってるわけじゃないので、まあ、別に普通にやっていこうかな、みたいな。感じでございますね。ゆるく一株単位でね、頑張っていこうかなというところでございます。なんでね、ちょっともしかしたらね、俺が株に参入したことによって株価ね、大暴落する可能性ありますんで、もし株やってる人いたらですね、ちょっと気をつけてくださいね。パルナイトが参入したら危険信号だぞとね、そういうのは過去に何回もあったと思うんですよ。皆さんね、経験あると思いますよね。そんなところなんでね、俺が仮想通貨始めた瞬間にみたいなね、仮想通貨大暴落みたいなね、ありますからねFX 始めたらね、一気に為替が大暴落とありますからね、気をつけていきたいですね。まあ、そんな感じかな。あとはまあまあ、今週はあと病院行ったかな。肝臓の薬もらいにね、病院行って、またね、肝臓の薬飲み始めてね、調子良くなりました。ね。薬なくなったらね、ぶっ倒れそうな日々でしたけども、飲み始めたらまた復活しましてね、薬助けられてんな、みたいな。大した薬じゃないんだよ、別に。栄養剤みたいなもんだよ。DHA だったりとかさ、EPA とかそんな感じのね、フィッシュオイルだったりとか、あとビタミン剤。ちょっと血液サラサラにしますよ、みたいな。そんなレベルの薬なんだけど。でもね、十分なんか今の肝臓にとってはね、結構効くみたいで、うん、朝起きてもね、ぶっ倒れそうにならない状態になったんでね、まあ2ヶ月3ヶ月と飲んでね、でそれでもう一回血液検査してね、どうなってるかっていうのをね、ちょっとチェックしたいなとは思っておりますけどもね。まあそんな感じかしらね。あと今週話しておきたいこととしてはどれですかね。仕事が辛いって書いてありますね。まあお察しの通りでね、仕事辛いっす。行きたくない。もう4ヶ月なるんだけど、もう全然できない。できないことはないんだけど、スピードが上がらない。もうダメだわ。みんなね、別になんか涼しい顔してね、すごいスピードで仕事をしやってんだけどね、俺もう毎日限界ギリギリバトルでさ、もうゴリゴリゴリゴリやってんのにさ、 全然いかないんだよね。みんなのなんかスピードがさ、本来100があるとするじゃない、このぐらいはなんか頑張りましょうみたいな100のね数値があったとして、俺今ガリガリガリガリ頑張って80なわけ。これ以上どうしたらいいんだっていうぐらい頑張って80なわけ。まずいのよもうね。そろそろ90とかの数字は出したいわけよ。でもどうにもなんないのよ。80なんだよ。時には70の時もあるのよ。でも無理無理無理やり無理やり頑張って80になるわけ。でもさ、みんな110、120なのよ。だからそれで平均100になってんかもしんないけども、俺みたいなのいるからね、平均として100で、みんな120、130やってるから、俺みたいな70とか80がいても平均100になるっていうね、そういうパターンなのかもしんないですけども、まあ、しんどいっすね。もう、首と肩は痛いし、もう目も痛いし、もう行きたくないし、休憩時間もなんかもうあっという間に過ぎるし、朝ももう、朝マックしてね、朝マックしてももう今バーガー食ってませんけどもね、ハッシュポテト食べてますけども、十分油っぽいんじゃいって話なんだけど、もうマックから出たくないし、行きたくねえと思いながら行ってますけどもね。まあでも気がつけばね、4ヶ月。気がつけば1日過ぎるんですよ、毎日。で、今週も始まったなとかね、こっから3連勤だ、ね、何連勤だなんて思いながらもさ、気がつけばね、ああ、もう次の日休みだ、となるわけだよね。だからね、やっぱ、継続することはね、うん、必要なことだな、なんて思うんだけどさ、すごいよね。なんか、しんどいしんどいなんて思ってさ、毎日過ぎてって、気がつけば4ヶ月経ってんだもんね。1年とかあっという間じゃね？怖っ、もう4月だもんね。いや、ほんと怖いわ、ほんとにね。まあ、そんなわけでね、ちょっとお便りも読んでいきましょうか。ね。いただいてますよ、お便り。ラジオネーム。のスーパー投げ。ちょっと待って。スーパー投げ。来週読もうか、これ。ちょっと、一回、ごめん、めっちゃ、今いただいたんだけど、ごめん、めちゃめちゃ長かった。ラジオネーム、ラジオンマリオンさん。じゃ、触りだけね。パルッチにお別れの挨拶をしようと思う。オイラは童貞ネットリスナーを一時引退することにした。今年2月にメールで初投稿して、3月からは一応毎週投稿してきたんやけど、だいたい1年やってみて、もうこのラジオを聞くのもメールでお便りを投稿するのもやめにしようと思った。理由はいくつかあって。っていうので、まあ、続くんですけど、ちょっと長かったんで、一回今週ちょっとよ、読みます。ね。今週読みますっていうか、ラジオじゃないところで一回ね、普通に目通して、ね、来週ご紹介したいと思います。めちゃめちゃ長いぞ、これね。ね、ちょっとどこまで読めるかね、ちょっと走るところもあると思うんですけどもね。ちょっと、できる限り読みたいなと思っておりますね。お便りありがとうございます。で、他にいただいてましたお便り、ラジオネーム、築地春樹ケガニデワッショイさん。マジで提案なんだが、マッチングアプリで女性にいいねを30回するまで夕ご飯を食べられませんって配信ネタはどうでしょうか。カメラに美味しそうな夕食を映しながら気になる女性にいいねを送ることにする、それだけです。5分で夕食が食べられるか、それとも1時間経っても夕食が食べられないか、すべてはパルさん次第。パルさんの美人にしかいいねを送りたくないプライド、パルさんの食事を欲する食欲、プライドと食欲どっちが勝つのかファイト、以上ですっていうね、お答えだきました。ありがとうございます。まあ、こういう制限つけないといいねは押せないね。俺できれば1日1いいねと思ってたけど、 今全然いいね押してないもの。だからま、30いいねとかねするまで夕ご飯食べられませんは結構ハードル高いけど、正直5いいねでもしんどいのよ。1いいねすらしんどいんだから。だから5いいねするまで食べられませんとかっていうルール設けて、でもその日食えないんじゃない？もしかしたら。そのぐらい、だからもう、腹減ったら腹減ったでね、押すしかないもんね、もうね。もうなんか食べたいっつって。いいね押すみたいな。そんな日々。でもそのぐらいの制約をつけないと、やれんよね。やっぱマッチングアプリとかって。なかなかいいね押せない人間は特にさ。だから、一日一いいね、まあ、夕食5いいねとか制約を設けて生配信。生配信もさ、昔みたいにさ、昔っつってもね、そのマッチングアプリを晒したわけじゃないけど、昔ね、なんかミクシーのなんかアプリだかなんだかでさ、髪型、女性の髪型を選んでどっちがいいねみたいなのをさ、押す好みをね押していくみたいな、そんなサービスがあって、それを生配信で、ね、昔やってたことあったけど、ね、ニコ生とかでね、もうなんかボロクソ言ってね、そのね女性の髪型についてとかね、ね髪型のアプリなのにね女性の顔について文句言ったりとかしてね、なんかボロクソやってましたけどもね。だからやっぱね、いいねはなかなかね、良くないねは押せるんだけどね、いいねはなかなか押せんよなーと思って。だからそういうのもね、配信でね、出せればいいんだけどさ、マッチングアプリの画面とか。で、ああだこうだ言いながらね、いいね押したりね、なんか、良くないね押したりとかね、できれば楽しいんだけど。できないからね、やっぱね。だから、押したかどうかっていうのも自己申告になっちゃうところあるんだけど。で、あと無言になっちゃうじゃん。配信するとね、真面目にねアプリ見ちゃうからね、その辺どうクリアするのかってのあるけど、配信にはできないかもしんないけど、そういう制約をプライベートでつけるのはいいよね。1いいねハードル下げんな。でも毎食1いいねしないとご飯食べられませんだったら、1ヶ月で30いいねはするわけじゃん。少ないかもしんないけど、俺正直ご飯食うまで2時間ぐらいかかりそうな気すんだよね。いいね押せないもの。なかなか。探し出さないといけないわけじゃん。この人ならばみたいな感じの人をさ、ねえ、押さないといけないじゃん。惰性で押せないじゃん。やっぱし。ね、今後は何があるかわかんないんだからさ、未来がある人なんだからさ、一緒にね、これからの。だから、ね、10年、20年のこと考えてさ、押すわけだからさ。そうそう押せないですよ、やっぱりね。プロフィール見てとかさ。血液型見てとかさ。あるわけじゃん。ね、この人のなんか、写真見てとかさ。顔だけじゃなくてね。海外旅行の写真をいっぱい載せてる人だったりとか。無理じゃん、そんな人と一緒にいるの。私、海外旅行が趣味なのって人とさ、一緒にはなれんじゃん。その夢、ねえ、その、あなたの趣味、あなたの楽しいこと、好きなことっていうのを、俺が一緒になることで、より、なんか、いけるようにしてあげられるよ、ってわけじゃないじゃん。国内旅行じゃん、俺はさ、やっぱさ、もうさ。それかも弾丸ツアーしか行けねえんだからさ。そんなね、ドバイ行きました、みたいなさ、そんな感じのね、写真いっぱい載せられてもさ、無理だしね。とか。無理だし、無理だしの理由をね、いっぱい見つけるんだけど。で、そこからなんとか大丈夫な人で、さらに、美人な人。いねえわ。それを探し求めるんだけどさ。だから、いいね押せないんだよ。なかなかね。でも、ちょっと頑張りたいね。ちょっと、制約つけるのはいいかもしれないですね。ちょっと配信、向きかっていうと、画面見せられないから配信向きではないけども、うん、いい気が ちょっとしてます。やっていきましょう。ねえ。じゃあそんなところでね、ちょっとお時間も結構来てしまったんでね、今日この辺で終わりにしましょうか。ね。他にもちょっといただいてるのもありますが、ね、ちょっと次回読んでいきましょうということでですね。ね、徐々になんか次回読んでいくやつがどんどん増えていくんですけどもね。すいません。まあ、そんな感じでございます。で、来週なんですけども、来週は、3月終わりますんで、4月。4月4日の月曜日。月曜日のまた22時からですね。埋設という名の雑談をした後に、まあ、1時間ぐらいしてからですね、本編という名のポッドキャストの生配信をしていきたいと思いますんでね、よかったら、ね、また、YouTube の方でね、やっておりますんでね、聞いていただけたらと思います。そんな感じでしょうかね。で、来週はそうだね。まあ、4月入るので、まあ、いろいろとね、まあ、新生活、新しいね、出会い、いろいろあると思うんでね。出会いがあれば、別れありと、いろいろありますけども。まあ、私の方はね、ちょっとマッチングアプリの方頑張ってね、今、ね、ちょっと文通が続いてるね、その女性の方と、まあ、会う約束とかがね、できればいいななんて思っておりますけどもね、どうなるんでしょうか。ね、それまでね、文通が続いていることは前提ですしね、どうなるかわかりませんけどもね、まあちょっと、まあそろそろ動きたいなと思っております。そんなところですかね。あとまあなんかいろいろと、今週も予定は入っているのでですね、まあやったことなんかをね、いろいろとお話をね、また来週もしていきたいなと思っております。で、歯もね、引き続きホワイトニングしていきますんで、来週にはね、真っ白になっていくかもしれないですからね。なったら、ね、ご報告。歯茎が痛いだけだったらね、またご報告ということでね、やっていきたいと思いますんで、ね、また来週も聞いていただけたらなと思っております。それでは、ね、今週も長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。